毎年毎年ね、私言っておりますけども、今年こそは彼女を作るとね、何年言ってるんでしょうかというね、みんなも耳にタコね、もしくはミニにタコがねできてしまったかと思うんですが、まあ、今年はね、自分の体をねちゃんと改造してさ、たるんだ体をスリムにして、でちょっと自信を持ちつつさ、で最近は AGA なんてさちょっとやって、髪の毛もね自信持ちつつ、で服装もさ若干ね、若干ですよね、シャレオツになりつつさ、じゃあね準備はできたと。でそういうわけで、まあ、結構ね婚活パーティー行ったりとかさしてるわけですよ。でそんな中、先日ね、行きました、渋谷でございました婚活パーティー、こちらで、もう本当に初めてですね、初めてじゃないんだけどね、マッチングをしまして、前にもあったんですよ。マッチングしたのあったんだけど、じゃあマッチングした人とね、まあ、これ失礼な話ですけども、私がなんかその後発展してねしたら嬉しいかと言ったら、まあ、そういうわけではないというちょっと人だったんだけど、まあ、ちょっと興味があったって表現もあれだね、ちょっと気になる、ね、ところもあったのでっていうことでちょっとマッチングしたんだけど、まあ、そこからね、特に何も進展はせずに、ちょっとフェードアウトっていうのはありましたが、今回は違いますから、ちゃんと、もう一回ちゃんとお話ししたいなというね方がいらっしゃって、でその方とマッチングしたわけですよ。珍しいねまあ珍しいっていうか初なんですけどもね。でそんな方と、今週、ね、デートをしてきましたよね。デートと呼べるのかわかりませんが、まあお食事ですね。ねだから一回会ったということですが、まあこういうねなんか出会いの場で知り合って、その後別の日にね、マンツーで会うっていうことは、これまでなかったから。ね、生まれてきた初のことですからね、これは。38歳目前にして、これ初なのでね。だから、まぁ、ちょっとね、そんな、ね、おじさんもこういうことあるよっていうね、お話でございますよ。もうね、いるかもしんないじゃん。同い年ぐらいの人がね、結構聞いてるラジオですから、30も後半になって、婚活パーティー行ったって、ね、マッチングしたって、その後、本当に会えんのかよ、みたいな。ね、そういうのもあるかもしんない。いや、会えないし、ね、もうどうにもなんないから、もういいかなって、諦めちゃってるやつもいるかもしんない。でも、まあ、今日の話で少し勇気を持ってもらえたら、一歩踏み出そうと思ってもらえたら、これはいいかもしれないですね、と。ね、まあ、でも、最後まで聞いたら、うん、やっぱ、ちょっと、みたいなね、結果に、なるかもしれませんけども、それはもう最後まで聞いてもらったらね、勇気が出るかね、もう全くやる気が起きなくなっちゃうかね、まあ二択ですからね、まあその辺は最後まで聞くことでねわかるかと思うので、それはお楽しみにしていただきたいというところでございますんでね、まあずっとこれまでね煮え切らなかったパルナイトがようやく、まあ女性とマンツーでね食事に行くという、まあちょっとまあ第一歩ですよ。この一歩はね小さいかもしれない、でもやはり、もう、未来に進むための最初の一歩ですから、これがなかったら始まんないんだからね。よく、ね、よくも悪くもですよ。このまま順調に行けばそれはいい未来だし、行かなかったとしても、この一歩で気づけることって絶対多いんだよね。とか、そんな話をね、したいと思いますから。でも、難しいなと思っていて、喋りながら、考えながら、やっていきたいと思うんですけど、っていうのはやはりですね、自分の情報だったら無限に出しますね。まあ、99% ぐらい出してるでしょ、私もね。言ってないのは 1% ぐらいですよ。でもですよ、相手あってのものですから、今回こういう女性との話とかっていうのは、女性の個人情報をそこまでさらけ出すわけにはいかないわけじゃないですかと。なのでどうしましょうっていうね、ところではあるので、本当は今日めちゃくちゃふわっとねしたお話で終わりにしようかとは思ってはいますが、俺も喋りたガールじゃないですかと、喋っちゃうんだよなーって思うんで、まあ、ちょっと制御かけつつね、女性のね女性に配慮をしつつね、本当ね相手あってのものっていうことをいつもねやっぱ そこの関心が薄いというかさ、やりすぎちゃうところがあるじゃないですかと。なので、できる限りね、ふわっとさせたいとは思っておりますんでね。やはりちょっとね、プライバシーね、この辺大事ですからね。こうやってラジオを私もなりわいとしてやっておりますからね。パルさんラジオなりわいだったんですかってね。そうですよ。そうなりたいと願ってやっておりますから。なのでね、こういうコンプライアンス的なところはさ、しっかりしていかないといけないと。ね、私分かっておりますんでね。今日もね、もう、スーパー暴露話でね、やっていきたいと思いますのでね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パル内藤の、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、暴露トークでね、お送りしていく、もうここから2時間でございますけどもね、まあ言えないけどもね、本当はね、まあ結果暴露になってしまう可能性が、73% でございますね。結構高めという感じですけども、まあそんなんでね、ちょっとやっていくんですが、まあ今日はそんなデートのお話だけではなく、iPhone を機種変しました。ただ、どの iPhone にしたか、 iPhone8、 iPhone10、 iPhone10S、 ね、10S Max、 はたまた iPhone SE なんてのもありますからね。まあどれにしたかって話があるんですが、一応今回変えました。で、これもネタバレにね、若干なるので、まあ推理していただけたらと思うんですが、このね、ラジオ、こうやって今 BGM 流れてると思うんですけども、この BGM はね、iPhone の中にある、そういう音源データをさ、ちょっと繋ぎ込んで、で、再生してたりするんだよね。その、まあラジオ用のなんかアプリみたいなの使ってさ、やってるんだけど、で、新しく変えた iPhone で、ね、それを、まあ、さっき手に持って、じゃあ、ラジオ始めようと思って。で、そのオーディオ、キャプチャーみたいなさ、なんかその、まあ、設備があるからさ、そこにさ、じゃあ、サースをと思ったらさ、差し込み口ないんだよね。どうやって音楽出せばいいのと思って。っていう、ちょっとアクシデントがあってね、その時気づくっていう。まあ、なので、私今回買った iPhone、イヤホンジャックがございやせんというね。もう大体だから何になったかっていうのはね、もう2択ぐらいになっちゃってるかなと思うんですが、ね、びっくりしちゃって。だから、今まで使っていた iPhone 6、これ、下取りね、出すんだけどさ、後日送付みたいな形で、ちょっと手続きをしたので、まあ、手元にあったので、今その iPhone 6を繋いで、音楽を再生しておりますので、まあ、来週どうしましょうというね、感じですね。どうしましょう。多分、そのライトニングケーブルっていうさ、その iPhone 特有のね、変な繋ぎ込み口ありますけど、あれをさ、そういう、なんていうの、オーディオのジャックに変換するみたいな、アダプターあったはずなので、それを買うしかねえのか？ついてんのか？ね。よくわかりませんけどもね。それを買って繋ぐしか正直ないかなと思ってますんで、ねえ、こんな弊害が出るとは。別にさ、俺も、イヤホンジャックなくてもいいと思ってたの。なぜかといえば、別にね、イヤホン挿して音楽聴いてないからさ、Bluetooth のね、私、アンカーのやつ使ってますから、なので、もう全然、ね、関係ないじゃんと思って。いらない、いらないって思ったんだけどね。一時ね、ずっとイヤホンジャック使う、まあ、イヤホン使っていたからさ。その時は、ちょっとなくなっちゃうのやだななんて思ったけど、今もうね、使ってないから、関係ないじゃんと思ってたら、超関係あったっていうね。一番メインのね、日常で音楽聴くなんてどうやっていいわけですよ。ね。この月曜日の22時からの、この時間のためだけにあの穴は必要だったんだよね。 や本当に、驚き桃の木ね、なんとかの木でございましたけどもね、そんなわけでだから iPhone 変えたよなんて話もしますね。これはもうしたいんでしますけどもね。で、あと他にもね、まあまあ、あとみんなが全然ね興味ないね、またグルメね、グルメ情報、ね、スーパーいらねえわみたいなねとか、あとちょっとちょっとね、負傷してしまってですね、私。怪我ではないんだけど、負傷って言っていいのかな?つい、金曜日ですか。ちょっと負傷してしまったので、そんな話もね、したいと思うんですが。まあ、そんなわけでね、まあ、そんなお話の合間合間に、お便りなんかをいただきましたらね、読んでいきたいと思いますので、どしどしちょっと送っていただけたらと思いますんで、お便り、宛先をお伝えしたいと思います。お便りの宛先は、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまで、送っていただけたらと思います。まあ、リアルタイムでもね、事前にいただけてもね、読ませてはいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしやすと。じゃあ、そんなわけでね、まあ、3連休、でしたか皆さんね、祝日も休みって人は3連休ということで、私もね3連休だったんですよ。なのでね、まあやることがねいっぱいありまして、まあひたすらアニメ見ないといけないっていうのはねありましたから、ちょうどねこの2018年秋アニメがね始まるタイミングということでね、もう落ち着かないね、だってもう録画したね、録画してるじゃない毎日さ。そうするとさ、もうその録画するとニューってマークついてんのよ、その作品にさ。もうニューのマークがどんどん増えていくからさ、やべ、消化しなくちゃ消化しなくちゃって思って。だから、いても立ってもいられないね、感じでございますけどもね。見なきゃ見なきゃっていうね。そんなわけで。でも全然消化できてないっていうね、この現実ね、なんか辛いところがありまして。まあ、来週はね、時間ある限りアニメ見ようかなと思って。結果ね、なんかまた、50本ぐらい見なくちゃいけないじゃない。ね、これ義務だからさ、やっぱりさ。50本いかないのかな ?40 本ぐらいで済むのかな?まあわかんないんだけどさ、まあ50本の予約はパンパンになってたからさ。で、あとあれだから、ガッキーがね、主演の、ガッキーが可愛いよみたいなドラマが始まりますからね。これはちょっとチェックして、ね、前の逃げ恥みたいなね、ブーム来るかもしれないですし、私ガッキー好きですから、ね。この後及んでまだガッキー可愛いとか言ってるのっていうね。いや、そりゃそうだよ。それは変わんないじゃん。ね。絵画の巨匠の絵を見て、いや、これ素晴らしい絵だなっていうのと一緒だから、ね。もうガッキー可愛い、ね。全く変わりませんからね。芸術ですから、ガッキーは。私の中ではね。まあ、そんなわけで、100回抜ける。ね。まあ、抜きませんけどもね。まあ、そんなわけで、まあ、今日ちょっといろいろお話ししていくんですが、まあ、2時間しかないからね、サクサクと行きたいと思うんですが、どっから話しましょうか。まあ、基本的に、まあ、ちょっと曜日感覚をね、ちゃんと戻しつつ喋りたいと思ってますんで、まあ、金曜日からかな、ね。まあ、その時系列があるからこその話が続くことはね、多々ありますからね、まあ、仕方ないということでね。なので、婚活で知り合った女性とは土曜日に会っております。なので、まあ、そこに至るまでかね。ね、まずはね、助走をつけましょう、ね。今日やっぱりメインそこだもんね。俺の iPhone 変えたよなんて話どうでもいいでしょ、あんまり。基本的には、パルナイトとの女性との話じゃない。この、ほんとこの10年ラジオやってきて、ここまで浮いた話、なかったでしょ。やっぱさ、その、例えばだよ、リスナーの女性の方からなんか、ねえ、一回なんか、会いませんかみたいなので、一回飲み行ったみたいなのあったの覚えてる?池袋かな?ね。池袋のトフロ、行ったみたいな話。何年前だか忘れましたけどもね。で、別にそれは別に何もないですし、ね。普通に、ね、酒飲んで、飯食って、みたいな感じで。でしたけど、それ言ったっけ?言ってなかったらちょっと、何その話になるかもしんないけど、そんなことない言ってるはずだよね。なので、いや大丈夫かと思うんですが、 それ以来なのかな、こういう場でちゃんとその女性とマンツーで飲み行ったみたいな話なんてのはなかなかなかった気するんですけどね。まあそんなわけでね、まあ行くことになったわけです。先週のラジオやってるタイミングではまだ連絡の方をねちゃんと、まあなんていうのか、お互いちょっと取ってた感じでもなく、ちょっとねなんか連絡取り合えてるのかなみたいなふわっとした感じだったと思うんですが、今週はね、ちょいちょいと連絡を取り、1日に1回2回ぐらいねちょっと LINE を交換じゃないけど LINE のやり取りをしつつさ、で、まあ、婚活の時に喋ったねことをちょっと膨らましつつとかね、でそんなんで1週間過ごしていたんですが、まあ、ちょっと会いましょうとねいう話になりまして、まあ、っていうのもまあ、ちょっとね探りを少しちょっと入れつつね、でいろいろまあ、お話ししていたら、まあ、お酒とかもねお酒の場は結構好きだと、でもそんな強くないんですみたいな話あったので、まあ、酒飲めないわけじゃないし、うん、酒嫌いとかってわけでもないと、だったらちょっと飲み行きませんかということで、で、誘ってで、来週の土曜日とかでどうですかっつってで、行くことになりましたと。そうなんですね。この辺まで言ったっけね、言ってなかったらあれなのでね、ちょっと言っておきましたけどもね。でそんなわけでじゃあ土曜日に行きましょうとなったわけで、まだ個人情報もどこまで晒していいかわかんないけど、ある程度晒さないとねわけわかんないからね、これをさ今後もしかしたらそのね女性に聞かれる可能性もあるわけじゃない、それ考えるとちょっと怖いんですけどもね。でも俺は晒していくスタイルっていうね、人を巻き込むなっていう、ね、ありますが、お酒はだからそんな強くない子だっていうことなんだけども、なのでちょっと梅酒とかをね飲みますと。だから梅酒ある店だったらね嬉しいですみたいなこと言ってたからさ、あじゃあおじさんちょっと調べるよっつってで、調べるわけです。で調べていくとさ、じゃあ梅酒ってどんなのよって、そういうところからじゃん。今までお店を選ぶときにさ、もう立ち飲み屋とかになっちゃうじゃん。やっぱりここの焼き豚の店とか行ったことねえし、吉田類が、ね、よく行ってそうだし行きてーとか言って、でそういうのを調べて友達と行ったりとかはするけど、もしくは本当友達任せでね、やっぱりグルメだったりとかお酒好きな友達がいるからさ、まあ、そいつがねチョイスしたものを堪能するっていう、それはとてもよくてさ、よくてっていうか多分わかんないけどね、俺がチョイスした店をそいつと一緒に行くっていうのももしかしたらありかもしんないけど、やはりもうそういう次元じゃないからさ、俺は、ね、そこはもう、参加させていただき、そんで、堪能するっていうのが俺の役目だと思ってるから、それは役目って言ったらあれだけど、それが俺だからさ、でここでさ俺がさねここどうって言うのもさ、まあ、言ったらよ、プロ野球選手と少年野球でさ、ね、プロ野球選手にさ、野球教えらんないじゃん。っていうのと一緒な感覚よ。相手はもうその、プロだから、ね。そういうところではプロだからさ、まあ、素人がね、アーダコーダー言うよりは、ね、プロの案内をね、やはりちょっと、堪能するという方向でね私は行きたいなと思っておりました。だそんなわけでさ、なかなか女性とどういうお店に行けばいいのかなんてのはよくわかんないわけなんですが、まあこれはしょうがないよ、この10年ぐらいそうやって女性とデートしてこなかったわけだからね、ツケが回ってきたなとは思うんだけど、でもここでね、やはり人に頼らない、ね、自分で頑張っていかないと今後ね、やっぱりこれから何度も女性とマンツーで食事に行く機会ってのは出てくるはずなんだよ。で、ちゃんと真面目に取り組んでさ、婚活やっていけばさ。そう考えた時に、毎回頼ってられないじゃないと。じゃあちゃんとその力をつけなくちゃいけないじゃないということで、今回私ね、いろいろ探しまして。で、探した結果というか、探してる過程で、まあだから、 梅酒のある店を探すわけなんですけども、梅酒をさ、いろいろ調べている中でさ、そういえば、前に、日本酒結構扱っている酒屋さんに行った時に、その、日本酒の酒蔵が出している、梅酒なんてのもね、ちょいちょい目にすることがあって、じゃあせっかくだったら、そういうある程度ね、名の通っている、ね、そういう酒蔵みたいなところが出している、梅酒が飲めるお店の方がいいかななんて思って。ね、そういうのをちょっと凝り始めちゃうと、うん、どうかななんて思っちゃったりはするんだけどさ。で、そんなん調べてたらさ、俺が好きな日本酒、ね、栃木のお酒の千金って、ね、ちょいちょい私言ってますけど、千金もさ、梅酒出してて。で、いや、これもちょっと記憶にもうなくなっちゃってて、もうあったんだろうけど。で、あー、千金も梅酒あるのかーと思って。でも、全然出してる店はなくてさ、外で飲めるわけじゃなくて。で、通販でね、ちょっと、売ってたりはしたので、ちょっと欲しいななんて思ったりとかさ、してさ。だそんな発見もあってさ、梅酒いろいろあんだなと思って。で、そんな中、ま、どの辺かな、ざっくり言って、5つ、ね、梅酒、飲みたいななんていうのが私にもありまして、っていうのがこれが、千金の、さっきのね、千金の梅酒で、梅尻っていう、千金の梅尻っていう梅酒と、あと、鳳凰美田の梅酒、あと、八海山の梅酒、あと、影虎の梅酒、そして、魔王の酒蔵なのでしょうか、薩摩の梅酒という、この5酒の梅酒、せっかく梅酒飲むんだったら、ね、なんかどれか飲みたいな、みたいな感じで、そこから探していくっていうスタイルね。そしたらあんまない、まあ、あるっちゃあるんだけど、まあ難しいよね。お値段のところとさ、食事のお値段の感じと、お酒のお値段の感じと、あとお店の感じと、いろいろあんじゃん。とかなんか総合的に考えてもよくわかんなくなってきて、いやこっち取ればあっちがダメだなみたいな、ぐるぐるしちゃってさ。でそんなんでさ、まあどうしようかなみたいな。でちょっと私もね、そうやってお店をじゃあちょっと探しますねなんてことで LINE 返したりとかしたんだけどさ、そしたら向こうもね、別にどんな店でも大丈夫ですよとね、別にチェーン店でも大丈夫ですし言うわけ。まあそうなんだけどさ、でもチェーン店かと思って、難しい選択ですなと思ってさ、いろいろ調べるわけよ。で3つぐらいに絞られたわけで、1個はまあちょっと駅から遠い、ちょっと遠めなんだけど、でっかいし、でっな、もう1階がパチンコ屋さん、ね、そこの上の方8階とかそんなところにあるお店で、まあ、そういう飲食店が結構入っているね。ちょっと大きめのビルだったりするんだけど。そこかーと思って、でもなーなんて思ってさ。で、それ一つ。で、もう一個も、まあ、ちょっとビルの中にある感じのところだったんだけど、ここは聞いたら行ったことがあると。いう話が出たので、まあ、行ったことあるんだったら、そこはまたね、いつかの機会にと思って、それ置いといて。あと、もう一個が、結構こじんまりとしたお店なんだけど、そういうお酒のラインナップはよく、まあ、駅からも近いのと、あと、ま、お値段も、まあ、うん、まあ、リーズナブルかそうじゃないかって言ったらわかんないけど、まあ、チェーン店に毛が生えたぐらいだけど、で、まあ、つまみというか、食事がうまそうではあったの。で、ね、チェーン店じゃないとか、いろいろ加味して、俺もちょっともうわかんなくなっちゃって、どれが正解だって。ね、これは、積み上げていくと正解がわかるようになります。ただ私は積み上げてきてないから。ね、もうこの10年それないがしろにしてきちゃったから、もう付けがね、ほんと回ってきたなと思うんだけど、いやこれで、もう決めるしかないと思って、じゃあその、ちょっとこじんまりとした店にしようっていうことにして、ね、じゃあここ予約しますねっつって。で、予約しました。 で、集合時間は19時。ちょっとね、女性の友人に、少しだけ話聞いたんだけども、17時集合とかっていうのは、ちょっとやっぱり早いと。ね、まあそうだよなって。別にさ、俺がね、友達と飲む時とかはさ、17時から飲むよ。ね。もう早く集合して、で、飲んで、もう早く解散って時もあるし、早く飲んで遅くまでいるわけじゃん。とかさ、いろんなパターンあるけど、まあ、17時集合とかで飲み始めるとかっていうのは多々あるんだけど、ね、別に、相手女性だし、まあ、言ったら、まあ、デートっちゃデートだしっていうことで、で、晩ご飯じゃん、一応位置づけが。それで17時ってさ、だったら、17時集合するんであればよ。まあ、軽く食事。で、そこでお酒も飲めるみたいな。ね。で、それでちょっと、時間を潰して、そこから、ちゃんと飲みに行くみたいな。だったらいいんじゃないって言ってたけど、そんな、ね、上級テクニック使えませんから。もう一件で終わらせないといけないわけですからね。一発目ですし。なので、まあ、19時集合と。で、それ全然 OK だという話だったので、19時集合でね、予約しておきまして。これなら、ね、2時間半ぐらい喋ったとして、9時半に終わりますと。で、駅まで、まあ10分だぐらい歩いたとしてもね、で、ちょっと喋りながら歩いたりとかして、で、なんだかんだ解散22時みたいなさ。そしたら、なんか、不自然なことが一個もないじゃない。帰る時間も妥当な帰る時間だ、集合時間も妥当なね、集合時間だしと。ね。で、喋ってる時間も妥当な時間だしと。これだなと思ってさ。いや、そんなね、ちょっと、プランを考えつつさ、ちょっとね、シミュレーションをね、したわけですよ。まあ、ただ、予約した後に、いや、今度ここだったかな、みたいな。正直、チェーン店でよかったんじゃねえのかなって思ったりとかして。あるじゃん、チェーン店だって、いくらでも梅酒、美味しいの。で、俺が今回予約したところの梅酒は、どれがあったん？影虎の梅酒と、八海山の梅酒。八海山2種かな？普通のやつと濁りのやつみたいなのがあって、まあ、これが飲めるから、まあいいかな、みたいな。いうところだったんですけどもね、違ったかななんて、ね、思ったりとかしながら、ね、そんなドキドキする一週間を、ね、過ごしておりましたね。で、決戦は土曜日なんですけども、金曜日ですね。まあ、週末ですよ。ね、仕事一週間終わってさ、金曜日に、ちょっと飲みに行く予定がありまして、ね、次の日の土曜日19時に、初デートですよ。ね、だけども、金曜日の夜に、まあ、飲みに行く予定があって。で、これはなぜかというと、ちょっと職場の人がね、会社を辞めると。だから送別会しようという話になっていて、それでのね、ちょっと飲み会だったので、で、これ外せないじゃないですか、と。っていう言い訳をするんですが、で、それで送別会をしたわけ。で、まあ、飲み行ってさ。したら、結構飲んじゃって。結構飲んじゃって、どんぐらい飲んだかなっていうと、4人で、4人で、まあ、1軒目は、俺ちょっと遅れちゃったから、1杯しか、ちょっと、1軒目で飲まなかったんだけど、2軒目に行って、最初、1杯目、ワインを、まあ、グラスで2杯分ぐらいかな。一応、まあ、1杯の金額で2杯飲めるみたいな、ちょっとお得なやつだったんで、それ飲んで、で、その後、気がつくと、ワイン、白ワインなんだけど、ボトルが3本空いていて、4人で。まあ、4人だからねって思うけど、でも、結構な量だよねって思って。で、気がつくとそんななっててさ、で、終電間際なわけですよ。いつも飲み散らかしてんね、俺ね、もう、俺っていうか、俺とか、ね、こういう飲み行くメンツがねって思うんだけど。したら、まあ、みんなご機嫌になってるわけだよね。カラオケ行こうかってなるんで、絶対。で、ね、ちょっと俺もカラオケ行きてえなーとか思いつつ。で、周りもね、行きてえなーって、なりつつ。で、結局カラオケ行ってるんだよね。次の日デートなのに、うん、行っちゃうんだよ。酒飲んだらな、やっぱり、なんか、 貯めてたものが一週間ね、もう、辛いななんて思って生きてきたこの一週間が爆発して、ね、楽しみたくなっちゃうんだよなって思って。で、カラオケね、まぁ、ちょっと行くんですけどね。でもね、その、まぁ、ワインね、その3本開けたお店なんだけどさ、素晴らしくて、素晴らしくてっていうのは何かっていうと、これは普通に、いい話だよ。ね、パルナイト、お前酒飲みすぎで、ね、ほんとクソだなって、そういうのはまぁ置いといてよ。それ以上にいい話があるからさ、そこにはさ。ね、そんなハードル開けてどうすんのってこともあるんだけどさ、まぁ、送別会だったからさ、ね、プレゼントをね、用意してるやつがいたわけ。ね、今までありがとうございました、お疲れ様でした、つってさ、で、プレゼント渡すやつがいたわけよ。で、それはそれでね、やっていて。で、その後、少ししてから、店員さんが近づいてきて、で、なんか持ってんの。そしたら、なんかそのプレートみたいなのに、ちょっと飴細工みたいなのがあって、で、あと花火が刺されてて、で、花火バーってなってんの。で、ね、これちょっとお店からです、つってなんか、ね、お疲れ様でした、みたいな、なんか、サプライズが来たわけ。で、これ、頼んだって、仲間内でさ、これなんか後で持ってきて、みたいな、頼んだのっていう風に確認したら、いや、そんな話してないよって。ね。で、これ、間違いじゃないつって。言ってないし、みたいな。そしたらさ、いや、さっきプレゼント渡してるのをちょっと見えてって。で、いろいろちょっと話聞こえてて、で、ちょっとお店からなんですけど、ちょっと間違ってましたかって言われて。いや、間違ってないっす、みたいな。すごくて、サプライズすぎてちょっと感動しちゃって、みたいな感じでさ。だこれがね、この接客をされちゃうとさ、もうダメだよね。とんでもねえ店だなって思っちゃうもん。で、それを一回受けた人間は、ね、もうこういう接客が、もう素晴らしい接客っていう風に刷り込まれちゃって、他の接客を見るとクソって思っちゃうっていうね。あるかもしれないけどもね。いや、ほんとね、こういう、これが接客というか、接客の極みなんだなと思ってさ。で、言ってたらわかるじゃん。なんか、何時ぐらいに、じゃこのプレートを出してくださいみたいなさ。ね、ちょっと、今回、ね、退職するので、転職、まあ、祝いというか、送別会なんで、みたいな。で、わかりました。で、時間来たから私にね、来ましただったらわかるんだよ。誰も知らないっていうね。だから、もうみんながね、間違えたよね。でも、もらっちゃおうか、みたいな。ね、そんなんで、ちょっとね、話してたらさ、そういう風に言われて。いや、素晴らしいなぁ、と思って。ね、そういう、喜ばれるサプライズができるっていいよね。サプライズって意外とさ、誤爆するときがあるじゃない。良かれと思ってやるけどもっていうさ、当人はあんまり喜んでいないみたいとかさ、迷惑だったとかさ、まああんまないかもしんないけど、でも今回のは本当に、ね、送別会でその、転職するやつだけでなく、その場にいるやつら全員が感動するっていうね。いやー、すごいなーなんて思ってさ。なので、なんかあったら、ね、私、その店ね、行っちゃう気がするね。別になんか、特にそういう送別会とかじゃなくてもね、お店この辺でなんかどっかねえかなーみたいな、思った時に、あの店行ったら、接客とか間違いないから、ちょっと何にもね、ちょっと、いい店がないからもうそこ行っちゃおうみたいな、なるもんね、と思って。まあ、そんなんありましてね、ちょっと感動してたんですけどもね。で、その流れでカラオケ行っちゃってね。それはもうテンション上がりますよ。ね、さっきの接客すごかったねーっつって。で、酒飲んでっつって。カラオケ行ってっつって。で、結局朝までね、オールです。ね。まあみんなぶっ倒れてましたけどもね、楽しくカラオケをして、で、まあ、途中ね、サンボマスターとか、ね、大熱唱してたらですね、テンション上がりすぎちゃったのかね、私、前歯をね、マイクにぶつけてしまいましてね、左の前歯が欠けるっていうね、折れてないよ。折れてないから、これはまあセーフなんだけど、折れてたら悲惨だよね、ほんとにバカだよね。もう、 ね、飲んでカラオケ行って歯折ってみたいな、それはさ、さすがになんだけど、左の前歯がちょっと、ま、削れるって感じかな。だったので、ちゃんとその、なんていうの、噛み合わせのところ下のところが削れるって感じだったので、見た目はちょっとわかんないんだけど、若干なんかもうノコギリっぽくなっちゃってるよね。まあ、ちょっと今数日経ってるからね、金曜日から数日経ってるから、若干そこ滑らかになったけど、当日はなんかジャリジャリしてるしね、ノコギリっぽくなってるしっていう感じでございましたけどもね。いや、これやだなぁなんて思ったの。でも、結果考えてみると、俺前歯、左の方がちょっとだけ長かったのよ。右の歯よりも。だから今回これ削れたことで、均等の長さになったから、歯が。まあそういうことで良しとしようかと思うんだけどね。まあちょっと調子に乗らない方がいいですね、というね、ことはちょっとございまして。で、歯かけた状態ね、歯削れた状態で次の日ね、私デートというね。そんなんでございますけども、まあ普通にね、朝5時、カラオケ終わり。で、そっから家帰ってきて、で、気がついたら寝ちゃってましたね。風呂も入らず、もうね、グロッキーですから。で、寝ちゃってて。で、朝というかね、お昼ぐらいに起きて。で、本当はこの日、ね、夕方というか夜から、その、食事行くからさ。で、昼間のうちに、できたら俺は、ね、iPhone の方をさ、機種変したいなと思っていたわけよ。でも結局ね、動けなかったよ、なんかね。まあ、アニメ見たりとかね、何でもアニメ見ることになっちゃうなってあるんだけど、なんだろう、何してたんだかちょっとわかんないけど、うだうだ、ね、まあ、飲みまくった次の日ですからね、うだうだしちゃうのはあるんだけど。で、そんなんで、まあなんか準備とかなんだしてたら、意外と、もう時間が過ぎてしまい、特に何もね、できそうにないなっていうような時間になってしまってね。で、そのまま、集合場所に向かうわけなんですけども、これどうしましょう？集合場所って言う？ね、どこまでだって。今言った、ね、その、最初の助走の話があるわけじゃないですか、梅酒トークがさ。ここすら個人情報ですよ、本当は。だけど、まあ、さらけますよね。じゃ集合場所はさらけますか？うん、池袋です。だいたいさらけ出しちゃうんだよな。まあ、よくないな。でもこのね、まあ、言ったら思い出、ね、思い出を残しておくっていうね。そういうことでさ、まあ、一つの記録ということでいいんじゃないかなってね、勝手に納得させていきますけどもね。で、そんなんでさ、まあね、朝まで飲んで、で、その夜、ね、初の、ね、食事に行くわけなんです。で、待ち合わせをしたんだけども、ね、待ち合わせしたんだけどもってどういうことって、来なかったのっていうね。いや、来ましたよ、ね。ただ待ち合わせ場所もともと決めてたんだけど、ちょうどさ、池袋がさ、その日、変なお祭りみたいにやっててさ、その集合場所決めたところがさ、もう封鎖されてんの。これダメだっつってさ、ちょっと場所変えたりとかね、アクシデントあったんだけど。で、若干俺早く着いたからさ、実際今日、ね、その日行く店を、まあ、見ておこうと。場所は大体わかってるんだけどさ、どんなところなのかなって。で、ね、ちょっと行ったわけ。待ってる間。そしたらさ、まあまあ雑居ビルっちゃ雑居ビルなんですよ。で、そこの3階なんだけど、もう、エレベーターないの。で、超急な階段なの。で、3階なのね。まあ、完全チョイスミスってんじゃんと思って。で、チェーン店で全然いいよと思って。で、ドマドマでいいじゃんって。本当に思うレベルで、東方見聞録でいいわって。で、それでちょっとね、照明もいい感じで個室だったりとかすりゃいいんでしょみたいなさ。思ったりとかしてさ、やっちゃったのかなんて思いつつさ、でもさ、最初のデート、まあそれはさ、みんないろんなパターンあると思うのよ。こういう方がおすすめだよっていうのもあれば、こういう方がうまくいくよってあると思うけど、結局その人のキャラだったりとかにもよって変わるじゃない。なので、まあ一概には言えないのかなとも思うし、 だから若干俺はお店予約してさ、結局こじんまりとしたね、お店にしたんだけど、ちょっとだけ賑やかではないけども、人の声がある程度ね、ちょっとワイワイしてる感じの、なんか学生だらけでうるさいとかじゃなくて、でもちょっと賑わってるっていうレベルのさ、お店で個室じゃなくて結構オープンな感じで飲んだ方が話が弾まなかった時とかもあるし、あとなんか空間が楽しいってあるじゃん。みんなが楽しい空気だったら、そこにいる人たちもみんな楽しくなってるってのもあるから、そういう効果も狙いの方が良かったのかなって思ったりとかしてさ、で一発目なんか個室の方がいいよとかさ言う人もいるわけよ。だからそれも考えたりするんだけどさ、個室も一番最初で個室って結構なんか向こうもね、ほぼ初めて会う人と個室で二人っきりってのちょっと嫌だろうなとか思うしさ、なんかその辺ね、このデート慣れない感じでございますけどもね。まあそんなんで店の下見をしてさ、やっちゃったななんて思いつつ、また集合場所に戻りさ、そしたら無事ね、合流できましてね、お久しぶりですと。でそんなわけでさ、じゃあ行きましょうかっつって行くわけよ。で、まあ着くわけなんですけど、さあこっからどこまで話しましょうかね。探り探りだな、ほんとな。で、難しいけど言っちゃう、もうね、言っていくよ。ね、これはもうすまんね。もうその子に謝るしかないのかな。じゃあ一応ここの段階でお便りをいくつかもらってるから、もしかしたらそのお便りの中にさ、いや個人情報は言わない方がいいよとかさあると思うからね、みんなどんなことをね、伝えてくれているのかをね、ちょっとそれ読んでから行きましょうかね。じゃあお便りいただいてます。ラジオネーム、おそらくどうも僕ですさんだよね。うん、じゃなかったらごめんなさい。どうも僕ですさん、パルさんこんばんは。晒していくスタイル、リスナーは守りに入った放送よりも攻める放送を望んでいます。イケイケどんどんで暴露していきましょう。女性に関してデートを通して良かった点と改善したかった点、改善した方が良い点、それぞれ教えてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、攻める放送、攻めすぎかなって思うんだけどな。嫌だもんね、でもね、個人情報でも悪いことを言うわけではないので、それは、まあちょっとよしとしてほしいなと思いますけどもね。で一応一通り喋り終わったら、良かった点ね、あとちょっとこれ改善した方が良かったんじゃないかなとかね、その辺話したいと思います。あといただいてます。ラジオネーム、ラジオネームが、テクノブレイコスさん。どうですかパルさん、会った女の子でしこりました？僕も嫁さんと旅行行ってきたんですが、旅行先にいた巨乳の小学生でしこりまくりましたよ。やっぱり女性は若ければ若いほどいいっすよね。パルさんは大丈夫でしたか？年収や肩書きに学歴なんぞ気にする若くねえババアとか価値ないと思いませんか？やっぱ女は、20歳前後、いや20以下が最高ですね、というね、答えていただきました。ありがとうございます。恐ろしいね、嫁と旅行に行ったのにね、旅行先に行った巨乳の女子、巨乳の小学生でしこるっていうね、JS 最高かよっていうね、やっぱり女子小学生は最高だぜっていうね、それ良くないかなって思いますけど、まあ実害ないですからね、自己責任の範疇でやってますからね、そう何が言われるわけではないでございますけどもね。まあそんなね、ところでございますな。じゃあ、まだ私は抜いてませんからね、逆に抜かないって失礼じゃないっていうね、ありますか？まあそれはあったらあったでちょっとね、どうかなと思いますけど、一応抜いてはおりませんがね、まあそれはそれでいいんじゃないでしょうかということです。では、じゃあある程度ね、攻めつつね、言えるところまで行っていこうかなってところでございますけども、お店 ね、行きまして、ね。急な階段でさ、3階まで、で、登ってもらってさ、で、入って。そしたら、お店の中の雰囲気は、結構、綺麗でさ、良かったんだよ。そこは良くて、なんだろう、ほんとちっちゃいんで、席もね、カウンターが5席ぐらい、5、6席かな、と、あとテーブルの席が1、2、3席ぐらい、3席と4席あるかぐらい、3席かなとか、そんなぐらいの、小規模なお店で。だほんとね、飲む人飲んべじゃないけど、お酒が好きな人が来るお店で、ね、俺はなんか友達にね、連れてってもらう店とかそういうのも多かったりするからさ、なんかまあ、そういうのがね、やっぱり、なんだろう、染みついてきたのでしょうか。傾向としてはすごくいいんだけどね、俺の中では。じゃデートとしてはどうかちょっとわかりませんけども。で、相手がさ、すげえ酒飲む子だったらすげえいいと思うんだよ、それは。で、そうじゃないっていうね。梅酒ぐらいっていうところだったからさ、まあどうかななんて思うんだけど。で、まあ、感じはね、悪くなくて、でもね、お店もね、満席で、で予約してたね、パル内藤ですけど、つって、お、パル内藤さんつって、いつも聞いてますつってね。なかったんですけど、そういうのはね。で、じゃそちらの席どうぞ、つってさ、通されて。で、座ってさ。一応、ね、最低限のルールで一応なんか、ソファーじゃないけど、奥のね、奥の席にちゃんと座っていただきましたけどもね。お恥ずかしながらね。ね、もう、ね、言わなくても、ね、当然の話でしょって、あると思うんだけど、俺もう本当に女性と飲みに行くのが、ね、珍しいですから、マンツーでなんてね。その辺ちょっと緊張しちゃってますからね。集合するときもさ、待ってる間ちょっと足震えてたかんね。あ、これ震えるんだなーって、ちょっと思いましたけどもね。で、そんなんでさ、で、まあ、飲み物とかね、どうしようか、つって、話して。したら、まあ、俺はね、最初まあ、生飲んでそっから梅酒かなって思ってて。したら相手がですね、ジンジャーエールって。あ、飲まねえんだと思って。あ、飲まねえんだっていうか、なんか、お腹に何か入ってないと、すごい酔っちゃうらしいのね。なので、最初ちょっとジンジャーエールから行かせていただいて、食事ちょっと食べつつ、それで、お酒にっていう話でさ。なので、ね、梅酒目的で来ましたけどもね、相手ジンジャーエール、俺生ビールっていうね。まあ、そんなんで始まりまして。で、あと食事とかもね、うまそうなものが多々あったからさ。もうそれをちょっと頼みつつさ。で、お話しするわけ。で、そしたらさ、こんな偶然あるかっていうようなところがすごいあるんだけど、この子さ。うわぁ、これ言え、もう言って。言っちゃおうかな、言っちゃうね、もうね。全部言っちゃう、どうせ。もういいわな。その子、職場が、池袋なんだって。で、結構俺がこないだまで住んでた池袋の家と多分近いの。あっちの方って言ってね。俺もあっちの方って。多分近いですね、つってね。とかさ、そういう共通点があったりとかして、で、あと、お仕事が、まあ、ちょっと雑誌系の仕事をしているというぐらいのレベルにしましょうか。の、子なんだけど、そしたらさ、その飲み屋の、飲み屋行くとさ、そのテーブルとかにさ、メニューとかがさ、横の方になんか、立てかけてあったりするじゃない？その立てかけてあるところに、一個、その、フリーペーパーみたいなさ、その、なんだろうな、その今回行ったお店が、ちょっと地方の、まあ、とある場所の名産みたいなのをよく出しているっていう感じのお店で、その地方を特集しているフリーペーパーみたいなのが、ちょうどそのテーブルの上に置いてあったわけ。でさ、そしたらその子がさ、その冊子取ってさ、これ私が担当した冊子なんですけど、つって。そんなことあるっていう。もう結構担当というかもうがっつりなんだけどさ。ね、なんか一コーナーをどうのってじゃなくて、もうそれ全体をもうやってたっていうような子で、 だから完全に俺お店もミスったななんて思ったけど、逆に奇跡が起きての、逆にありだったみたいなっていうような話もちょっとありまして、だからなんかいろいろとね、そういうの噛み合ったんだよね。だからね、ありがてえなーって思いつつさ、ね、この冊子どこで売ってるんだろうと思ったんですけど、こういうところに置いてあるんですねっつってね、そんな感じでさ、ちょっとそんな感動もありつつさね、2日連続でちょっと感動続きなんですけども、でそれでちょっとまあお酒もね、まあちょっと飲みつつおしゃべりしつつということで、まあ話したことはね、何かなっていうと、もともとね、婚活がさ、最初のやつがその映画興味あるよとか映画好きよっていう人たちのまあ集まりというね、体でね、行われた回だったので、まあ映画がねお好きということだったんですよ。でそれ LINE でもね、一応やり取りする中で映画が好きだって話は聞いてたし、ね、で今回もお酒飲みながら映画の話をしてさ、したらやっぱね、映画詳しいわ。その俺なんかが語ったらおこがましいレベルの映画の詳しさというか、でも向こうはすごい謙遜するの。私なんて全然ね、詳しくもないしみたいな、すげえ言うんだけど、いやあんたそれスーパー詳しいやつだぞっていうね、やつでさ、そのいやパルナイトーからしたら全員詳しいだろっていうんじゃなくて、うちの職場にさ、すごい仲いい人でさ、映画がめちゃめちゃ好きな人がいるのね。で、この人、まあ、この人いつもお昼一緒に行ってんだけど、俺この人と話してるんじゃねえかっていうぐらい、その子はもうそういう映画の話、詳しくて、で、出てくるタイトル、全部、その一緒に昼飯行っている同僚の人と同じタイトル出てくんの。だから映画好きだわってね、映画好きじゃないと出てこないタイトルばっかって思ってとか、そんなのあって、で俺はさ、そういうのをまあ、尊敬とは言わないけども、なんかいいなって思うからさ、なんとなくわかるでしょ、この俺のかぶれてる感があるじゃない、そういうのをちゃんと分かってる人すげえなっていうのがあったりとかするしさ、だから映画の話とか聞きつつさ、いやーすげえなーって、映画ほんとね、好きなやつが好きな映画ねだなーとか思ったりとかして、で俺もあんまり知ったかぶりはせずにね、いや見たことないっすね、見たいとは思っていたけども見たことないっすみたいな話をしてさ、いや見なきゃリストには入っていてみたいな、だからタイトルはわかんの、見てないけど、それは本当にもう昼休み中とかにその映画の話してて、うわそれちょっと見ておかなくてはっていうのでリストアップしてたね、それこそ Amazon プライムで次見るものリストに入ったやつばっかね、そんなのがね出てきましてね、で映画トークしつつ、であともちろんね、向こうはちゃんと気使ってくれますからね、パル内藤さんはどうですかみたいなね、映画とかあとアニメとかなんか好きな作品あるんですかみたいな話になってさ、だから言ってやりましたよ、ブルーシードですっつってね。でも惹かれないです、アニメとかにも、でアニメをすげえ見るわけじゃないんだけど、アニメとかで引くとかではないから、逆にちゃんと言ってほしいですみたいなね感じでさ、でブルーシード話をちょっとしつつ、あとはシュタインズゲートの話を少ししてさ、やっぱりねブルーシードは殿堂入りしちゃってるからさ、面白い面白くない関係なくさ、もう揺るがない地位にいるけども、やはり昨今のアニメで本当傑作としてさ、私もね海外版のブルーレイとか持ってますからね、シュタインズゲートについてはさ、やっぱすごくいい作品だなっていうので、ね、シュタインズゲートゼロもやってたしさ、でもやっぱり面白いなと、ね、下着エリートも買ったしさ、ね、面白いなと思うわけよ。だから、ここ最近だとやっぱシュタインズゲートが一番ね、ですかねって。奇跡が起きたっていう 感じのね、あの名作、傑作かなと思いますっていうことでさ。で、いろいろとこう話してたんだけどさ。まあでも、その彼女は、シュタインズゲート見たことがないと、ね、いうことだったんだよね。とか、そんなんで、ちょっといろいろと話してたらさ。で、まあまあ、ほどほどね、長い時間話をしてるんだけどさ、そしたら、隣に座ってた人とかもね、あの、帰ってったりするんだけどさ、さ、隣に座ってた、ちょっと俺よりも、年上ぐらいの女性かな、40ちょっとぐらいの女性の方がさ、あの、席立って、ね、帰るときにさ、俺にさ、一言、シュタゲいいですよねって言ってきて、お前が食いつくのと思って、で、そうっすね、名作ですねってね、ね、語りたくなっちゃう気持ちわかりますとかね言われて、何これとか思うんだけどさ、まあ、そんなのもね、やっぱり飲み屋のねいいとこだよね。チェーン店だとあんまないじゃん。で、そういうこじんまりとかした店だからこそのさ、ちょっとそういうやりとりみたいなのもあったりとかしてさ。うん、やはり下着は名作ですね、ですね。まあ、そんなのがあったりとか。で、そんなんでさ、まあ、映画だ、アニメだ、あと仕事かな、ね、仕事の話をお互いちょっとしてさ。とか、なんだかんだで、いろいろ話していたらですね、まあ、気がつけば、まあ、お互いに、そんな特に無言の時間もなく、まあ、楽しく、まあ、ちょっと緊張もね、ありつつだけども、まあまあ、そんななんかお互いに、あの、不毛な時間ではなかったと信じたいですけども、4時間ぐらい経ってましてね。あの、19時から始まりましたが、23時手前ぐらいになっておりましてね。じゃ、ちょっともうね、結構長くいたので帰りましょうか、つって。で、帰ることになりまして。で、あの、店出るときにね、ちょっと店主の人とさ、ちょっと話したりとかして、実はこのね、あの冊子なんですけどみたいなとかね、そういう話したりとかで、そんなんで、あ、いい店だったなと思って、普通にで最初バッドチョイスかと思ったけど、あの結果すべて良かったし、個人的にもっていうか、また後日なんか一人でもいいし、他の全然違う友達とでもいいし、行ってもいいんじゃないかなって思う、てか行きたいなって思う結構いいお店だったね。池袋住んでたらちょいちょい行くかもしんないわ、こういうことがあるからこそかもしんないけど、とか珍しくね、なんかいいお店と出会えたなっていう感じでございましたけどもね。ちょっとあれかな、食事が出る時間が長かったかもしんないけどもね、提供までの時間が、まあ、一人のね、店主の方が切り盛りしていたから、まあ、ちょっと時間かかっちゃったりとかすると思うんだけど、食事のクオリティもすごい良かったしね。ただ全部超つまみなんだよ、全部日本酒に合うつまみなんだよね。だから、うん、これはほんと飲んでは喜ぶが、お酒飲まない人はあんまだろうなって思うけど、でもまあ単品でもすごい美味しいなというところで、でそのね、その子は結局日本酒は一杯しか飲みません、日本酒だよね、梅酒は一杯しか飲みませんでした。でしかも飲んだ後ちょっとね、あのお手洗い行って帰ってきた時に、私すごく赤くなってませんって言うぐらい、あの俺はその変化は分かんなかったけど、相手側は結構赤くなってんぞって分かるぐらい、酔うというかね、ちょっと回ってしまっていたのかも分かんないですけどもね。まあ、そんなわけで、私は多分、まあね、前の日朝まで飲んでましたけど、その後に、その日は生飲んで、梅酒でも3杯かな、八海山のやつ2種類と、影虎のやつ1種の計4杯で一応フィニッシュということでね。まあ、そんなね感じでございましたけどもね。で、その後駅まで行って、で駅もね、なんか池袋から1本で帰れるというところだったので、でそれで、あのじゃあその駅のね、ホームというかその改札までかでちょっと送って、でまたっつって、一応そこでいろんなね映画の話題とか出たんで、じゃあちょっとこの映画ね次見ておきますねみたいないう話をしてさ、またちょっと良きね、良きタイミングがあればぜひちょっと食事でもまた行きましょうっつってさ、 いうような感じで、別れましたね。で、私も、家路につくという感じでございましたけどもね。だから、悪くなかったとは思いたいんだよね。いろいろとね、まあ、ありましたけども、ね、お店のチョイスとかもわかんなかったけども、結果良かったチョイスかなと思うし、そんな、なかなか自分の仕事がさ、そういう飲み屋とかでさ、見れたりもしないじゃない？とかそういうのもあるし、で、会話は、まあ、若干、まあ、趣味の話をメインだったから、それが良かったのか悪かったのか分かんないけど、やっぱり趣味の話ってさ、その人の性格だったりとかさ、出るじゃない。だから、なんかそういうところがいろいろと聞けたのが、俺は良かったなって思うし、相手は、あ、こいつ薄っぺれって、多分思ったと思うんだよ。だけど、まあそれでもね、もし次、会ってもらえたりとかするんであれば、多少その薄っぺらさも、まあ、許容してもらえるというかね、なのかなって。ね、こっから熱くなれよってもちろんそれあるんだけどさ。だからね、その人のおすすめの映画とか、ね、それをちょっとま、見ていきつつとかさ。まあ、もともとね、週一回ね、映画見ようね、月間っていうかもう年間でございますから、そこにね、なんか、先延ばしにしてしまっていた過去の名作とかね、のがいっぱいありますから、それをちょっと消化していくと、おのずと、ね、その道に入っていけるかなという感じでございますからね。だから、映画とか、ま、アニメとかもね、漫画とか、そういう話もね、ちょっとしたりしたんだけど。ま、俺が唯一、ま、ついていけるかな、みたいなところは、アキラ。映画も漫画もアキラは好きだって言ってたんでね。とか、そういうことよ。なので、俺が、わ、かっけえな、この人っていうタイプの趣味だよね、ほんとね。っていう感じはすごいします。だからね、アキラ。ね、うちもアキラ全巻ね、ちゃんと漫画はあるからさ。とかね、それで、ね、アキラはやっぱし、すごいっすね、つって。ほんとだって、アマゾンとかに欲しいものリストとかでさ、アキラの T シャツとかさ、アキラの G-SHOCK とかさ、買えないんだけど何十万もしちゃったりとかするからさ。じゃあ入ってるもんね。欲しいんだよね、すごくね。買わないんだけどさ。っていうような感じでございましてね。まあ、まあまあ、俺としてはいつも女性のことをボロクソに言っているね、傾向がございますかね。ね、まあ、女性解体新書なんかでさ、こんな女性は嫌だなんて話してますけど、今回のこの女性に関して、じゃあ私は何がどうなのかって話しますが、やはりもう一回会ってみて、思うところは、まあ、身長は高いよ。多分170ぐらいはあります。もしくはもうちょっとあるかもしれないね。そこもあんのかな、結果なんか姿勢がいいとかもあるかもしんないから、俺が姿勢も悪いしみたいなのあって、多分170ぐらいだと思うんだよね。もうちょっと高いんかな、わかんないな。まあまあ175はないよ、172だね。じゃあね、よくわかんないけどもね。まあ俺よりは身長高いですっていうのはもうやっぱ一目瞭然でわかるぐらい。まあ俺がね、ちっちゃいのが悪いんだけどさ、俺がせめて170あればね、まあなんか、あ、同じぐらいの背かなって思えるじゃん。で、ちょっと俺がシークレットの履けばいいじゃん、みたいな。なんだけど、そこはもうちょっとどうしようもないところなんだけど、別に俺、身長差言うほど気にしないので、ね。だ、相手が気にしていたら申し訳ない。ただ俺はまあまあ別に、そこに関して、絶対的にっていう感じでもないので、できたら自分より身長低い子がいいなぐらいのところだったので、それは別に平気だし。とか、まあまあいろいろあったんだけど、で、こんなことを言うと、またかよってなるけど、人には好きな顔、好きじゃない顔がありますよ。で、また容姿の話ってなるけど、いや、容姿は大切だっていうね、ことで、で、その子は、最初その婚活パーティーで会った時も、俺は好みの 顔の傾向だなって思ったけど、改めて会って、4時間目の前で喋って、で、やっぱ好みの顔だなってすごい思って、その、まあまあ、俺の中で美人なんだけどさ、人がどう思うかちょっとわかんないけど、俺の中では美人だし、表情もいいし、だから、いいよね。いいよねって、なんかこれはさ、だから、毎回言ってんだけどさ、例えばだよ、一緒に暮らすことになるとすんじゃない？その時に目の前に、やっぱ、自分の好きなタイプの顔、で、なんか、好きな人がだよ、好きな人が自分の好きなタイプの顔してたらさ、それはすごく素晴らしいことじゃない？でもこれ、や、ねえ、見た目がさ、全く響かない見た目だとすんじゃない？タイプじゃない顔。だったらさ、毎回ちょっと一瞬違和感が出るじゃない？だから、それはお互いにだよ。だから向こうがだからどう思ってるかだよね。このハゲの、チビの、ねえ、しかもメガネも私この間買った金子メガネ店のメガネかけてっからさ、あのメガネのつって。ね、昔、オロナミン C のポスターとかに出ていたあの人っぽいやつみたいな、ね。ご飯ですよみたいな。そんなメガネのやつ。だけど、それでもね、逆に朝起きて一緒にね、食卓を囲んだ時にだよ。目の前に俺としては、好みのね、タイプの人が目の前にいる。ね、素晴らしいことだなって思うけど、相手が、またちっちゃいおっさん出てきたなって、一瞬思ってからの生活が始まるのか、それに超よるけどさ、まあ、そんなこと考えないかな、ね。とかね、思ったりするんで、普通にいつも、顔面に対して辛口な私ですけども、俺はすごい好きなタイプの顔です。で、話もやっぱり、うまいっていうのかな。ちゃんとね、なんか、全くイラつかない。たまにいるじゃんつか、今まで俺が女性解体新書で言ってきたようなさ、女はこういう話をするからクソみたいなさ、言うのにはならない。とか、なんかやっぱり、すごいなって思うもんね。とかなんだかんだで、年齢も考えたらね、30歳ですよ。全然若いじゃん、俺よりもさ、7つ下だからさ。で、年齢も若くて、で、趣味もそういうさ、ちょっと、俺がいいなって思うような趣味とセンスしててさ、ね、話もできて、で、顔も好きなタイプで、表情も良くて、どうだと。ね。ちょっと身長高いぐらいですよ。まあ、なんかもろもろあるかもしんないけども、もうそんなのはもうね、プラスマイナスで天秤かけたら全然そんなのは振り切れちゃうような話でさ。で、前に私言ってましたね。ゼクシーの婚活のやつ行った時もそうだし、普通の婚活パーティー行く時も昔書いてましたけど、好きな女性のタイプつって。尊敬できる人みたいな。憧れられる人みたいな言ってたことありますけど、ね、みんなに何言ってんだみたいな顔されたりしたんだけど、俺多分今回のこの子はそこに含まれると思うんだよね。まあ、いろんなタイプの人がいるから何とも言えないけど、うん、憧れられるかな。仕事とかやってる内容もそうだし、そういう趣味とかのセンスとか、なんかいろんなことに対して憧れを持てる人かなって、尊敬できるかなって思うので、本当に当初言ってた俺のこういう女性がっていうものに一致する人ではあるかなと思ってね。もうそんなこと言ってんの、なんかね、頭おかしいんじゃねえのとかっていう感じになったからさ、書かなくなったけどさ、もうなんか巡り巡ってここに来てこれが復活するっていうねことでございましたけど、まあ問題は、まあもしあるとすれば、 お酒があまり飲めないっていうのと、あと運動があまり得意ではないっていう、この多分2点かなーってちょっと思うけど、どうしてもさ、ほんともうここね、ここ何年っていうわけでもないけどさ、どんどんどんどん酒飲みになってきちゃってるわけじゃない、私も。なのでお酒夜ご飯食べたら、あのサクッと食べんだったら別に酒全然飲まないよ。で一人で食べんだったら飲まないよ。でも外で1時間だ2時間だ食事するってなったら絶対俺は多分酒飲んじゃうんだよね。な、もうセットなんだよそれ。夜に長時間食事をしたらお酒を飲むっていう、アル中っていうじゃなくて、なんか、うん、まあ俺の周りが全員そうだからなのかわかんないけどね、多分全員ではないかもしんないけど 95% そうだからね。酒飲みしか友達いねえのかっていうね、レベルになっちゃうのかもしんないけども、なのでまあ酒が飲めない、まあ本当はさ、一緒にさ、一緒になんかワイワイしたら一番楽しいじゃん。お酒ってね、そこぐらいしかいいとこないからさ、それがやっぱしね、あの近い、近ければ近い人とさ、なんかワイワイね、すると最高に楽しいからさ、それがちょっとできないのがちょっと寂しいかなとか思うけど、別に酒の場が嫌いなわけでもないし、で自身もね、あのお酒をねちょっとだけは飲むわけだから、全く飲めないってわけでもないので、まあそこはね、私がちょっと飲みすぎないようにしてみたいな感じかなと思いますけど、でここは1点で、あともう一個、その運動が得意ではないところだけど、でも昔運動部だったらしいし、ただあんまり運動神経は良くないとか、そんな話もあって、でも別に体動かすことが嫌いってわけではないので、なんだろう、俺はあのね、今婚活とか行った時にね、こんな人が好みっていう時に、あのスポーツが嫌いじゃない人って表現してんだよね。だからそこには合ってるのよ。だからスポーツ嫌いとかね、絶対やりたくないって人いるじゃない。それ女性解体新書に出てくる女だけども、そうじゃないっていうのはすごく救いというかさ、だから問題かななんて思うこの2点だけども、両方ともなんかギリギリ大丈夫というか付き合ってもらえるレベルのものだったりするので、とてもありがたいなと。なのでまあ、結果的にじゃあ何なのかっていうと、良いですね、とても。だからまあ、俺がね、良いとか悪いとか言っても向こうがどう思うかっていうところがすごく大きいので、もうそれはね、俺が頑張るしかないし、頑張ったところでどうにもならないことかもしれないんだけど、まあ、現段階で俺的にはちょっともう一回なんとかね、食事でも行って、で感触を確かめ、でじゃあね、パルさんいつもの、ね、あのフェードアウトしちゃうんじゃないのっていうところなんだけど、まこの子と一旦このままなんか、先に進んでいけたら、まあ、素敵なんじゃないかなって思える子ではあります。っていう感じでございました。珍しいでしょ？多分この10年で一番じゃない？いつもなんだかんだで、なんか違うかなみたいなで終わるじゃん。でもなんか今回はなんか違うかなっていうか、まあ、いつも、なんでしょうね。だから昔メガネ屋さんの子とかいたじゃん。ね、あのメガネ屋さんの子可愛いとかさ。そういうので終わってるのってもう何でもないじゃん。何も動き出してないじゃない。どこにも干渉してないじゃない。で今回一応他人に干渉してさ、少し動いてる話じゃない。そういう具体的な動きがあった中で、本当ここ10年で一番良かった話なんじゃないかなって思っているので、まあ、そんな感じでございましたと。ねえ、だから。まあ、これがうまくいけばね、もちろんとてもいいことですけど、まあ、どうなることやらっていうね。まあ、うまくいってもいかなくても、プラスには転じるよね。こうやってさ、なんか、 女性とデートするっていう時に、ああしなくちゃこうしなくちゃっていうのがさ、ね、ちょっとまた分かったりとかさ、思い出したりとかするわけだからさ、まあちょっとここはね、なんかもう会うのやめましょうって言われるまで、まあちょっと頑張るしかないのかなと思いますけどもね。じゃあさっきちょっといただいていたお便りなんですけどもね、どうも僕ですさんからもらいましたけどもね、あのデートを通して良かった点と改善した方がいい点ね、これちょっと教えてくださいって話ありましたが、まあ良かった点は本当その4時そのなんか無言になっちゃうような時間があるかなみたいな、で辛いみたいなね、ここに二人いるの空間辛いとかっていう風にならなかったことがすごい良かったなって、それはお互いにそうしていたところあると思うんだけど、合コンとかしてもさ、ですげえつまんなそうにしてる人とかもいるわけじゃん。でもこれはもうその場限りだとしても、お互いちょっとこの空間この時間だけは楽しくしておきましょうよっていうのがあって、それ礼儀でさ、でお互いに頑張り合うっていうかさ、でね、楽しいね、ひとときを過ごすわけじゃない。だからもしかしてそういうの一緒かもしんないよ。向こうも、うわ、こいつ、地雷踏んじゃったけど、もう食事してるし、しょうがねえから話し合わせるかって、思ってるかもしんないけど、それでも、ちゃんと嫌な顔せずに話してくれて、盛り上げてくれて、すげえいい子じゃんね。で俺もそんな卑屈になる必要ないのかもしんないけど、わかんないからね、人の心はさ。だもしね、普通にお互いに、お互いのことをまず知りたいなと思って、で、時間をちゃんと、ね、過ごしていたんであればね、それはとても喜ばしいことかなと思いますけどもね、だそういうので、まあ良かったかなって。まああとね、お店とかもさ、どうなんでしょうか。まあチェーン店でもいいよって言われた中でさ、もう結局なんか巡り巡ってここになありましたけど、まあ多少そのね、いろいろ調べたんだなっていうのは伝わったかなと思うの。それもね、まあ良かったのかね、ちょっとわかりませんけどもね。で、改善した方がいいなって思った点、これはですね、改善というか、このラジオのことなんですけど、言ってないんですね。ラジオが好きだって話はしてますよ。伊集院さんのラジオとか、あと小崎の話とかもちょっとしたりとかして、まあ、結構古い話ばっかりになっちゃったんだけどさ、どうしても、うん、なんか話してるとね、フリー話になっちゃうなっていうのはすごいあったな。まあ、最近でもそんなないんだけどね、やっぱその俺っていう人間の根本を喋っていくことになるじゃん、やっぱり。そうするとさ、その今だけの話するんだったらさ、昔遡る必要全くないんだけどさ、やっぱ、ね、ちょっと根本の話したりとか、何がきっかけでとかって話になるとさ、いや、きっかけはもう25年前でっていう話になっちゃうじゃん、どうしても、なんでもさ。で、その頃から好きなものを、ね、いろいろやったりとかさ、してきてるわけだから。例えば、こうやってラジオね、好きなのも、ね、伊集院さんとか、小崎金とかもあるし、あと、じゃあゲームとか。ね、もともと俺ゲームクリエイターなりたくて、みたいな。話するじゃん、やっぱり。だから仕事とかさ、今の仕事とかはどうやってついたのとかって話になった時にさ。いや、もともとは、つって。でもゲームクリエイターなりたかったの俺中学生ぐらいからなりたかったしさ。とかさ。だからもう本当に、ね、年取れば取るほどだよね。これがさ、20歳とかさ、25ぐらいの子がさ、そういう話してんだったらさ、まあ、10年ぐらい前なんだけどさ、ね、10年一昔なんて言いますけどもとか言えるじゃない。いやいや、もう25年前なんだがみたいなさ、なっちゃうっていうのがね、もうね、ジジイだから、ジジイだからこそ、ね、超絶昔話感があるっていうね、これちょっと嫌だったなと思う、嫌だったっていうか、話せば話すほど、うわ、昔話になっちゃうなと思ってね、っていうのはちょっとありました。いや、そんなわけだから、言ってないんだよ、俺がこうやってラジオをやっているという話。でも唯一、俺のアイデンティティというか、これプラスになるかマイナスになるか全くわかんないけど、向こうもさ、そういう、ちょっとセンスがあるっていうかさ、クリエイ ティブな感じの人だからさ、アピールポイントにはなるわけじゃん、多分ラジオの話って。実はつって10年ぐらいこうやって、まあ、趣味っていうね感じなんだけど、あのラジオ配信みたいなしてて、みたいね、言えばいいのにさ言わないみたいな。もう逆に言わないって、お前そこ言わなくてなんか魅力あんのっていうね。むしろだってお前ラジオやってる以外魅力ないじゃんみたいなねのありますが、まあそこがねちょっと次回言うべきか言わざるべきかね。あの一応芸能事務所所属しておりますけどもとかねありますけど、まあそれも言えねえなみたいなね、どうしようとか思ってるんだけど、まあ次回もチャンスがあれば言っていきたい、言っていきたいけどこの番組のことは言えないみたいなねございましてね、まあその辺も難しいかなと思うんだけどさ。で、あとあのデートの時の服装とかなんだけどさ、それも結構ね悩んでさ、じゃ相手がそのちょっとその芸術系というかさな感じはあったから、そのエンターテインメント的なところもねよくわかる人だしと思って、あのこれデートでこの服着てくのって本来はちょっとわかんないけど、やっぱそっち関係とかの人であればさ、普通に細身の黒いパンツに、バカボンだよ、その赤塚不二夫とグラニフのコラボのさ、あの T シャツがあってさ、それ好きなんだけど、で赤塚ってデザイン寄りだからさ、すごくだから、でそっち界隈というか、なんだろうな、この手の、センスの人は結構好きだったりするからさ、だからその T シャツを着て、で上にジャケット羽織っていくっていう、そのちょっと崩し具合ねで行こうかなと思ったんだけど、ちょっと俺もひよってしまいまして、普通に前に買ったナノユニバースのちょっと長袖のニットみたいなね、シックな普通の年相みたいな感じのね服装にしてしまいましたけどもね、お恥ずかしい。ここでね攻めるべきだったね。そしたら赤塚不二夫好きなんですかって話になるじゃん、うん、猛烈当たろうが大好きですってね、いや猛烈当たろう見てないんだがみたいななると思うんだけどとかね、そんな感じでございましたんでね。だから婚活パーティー1回目と今回のデートで2回、両方とも結構真っ当な格好を見せちゃってるから、3回目どうしようみたいな、俺本来日常ね T シャツなんだけどみたいなね。まあこの機会に変えるのはいいのかもしんないけどさ、でもちょっとねやっぱり着たい服、俺はこういうの好きなんだよっていうのがちゃんと前面に出ているね T シャツを着ていたいんだよね。それがやっぱり自己表現じゃんそこってって思うとさ、ね、赤塚不二夫好きなのっていう話に繋がれば嬉しいなっていうような T シャツじゃんとかね、そんなんで、あとシュタインズゲートの T シャツがありますけど、さすがにデートでこれはね着れないかもしれないんですけども、ね、赤塚だったらなって思ったりするんだけどね。まあ多分次回も、普通に小ざっぱりとね決めていく感じになるかと思います、ね、ひよっちゃいますね。そのどうでもいい人だったらさ、どうでもいいんだけどさ、意外ともうどうでもいい人ではないじゃない。だからさちょっとどうしようかなって悩んじゃうのはあるよね。じゃあ、ね、他いただいてますか、お便りねちょっと読んでいきましょう。ラジオネームどうも僕ですさん、デートの後の連絡はどうですか、メールや LINE はしていますか、好みの顔とは具体的にどのようでしょうか、芸能人や動物で例えていただけるとありがたいです。また前カノと比べて評価していただければと思います。お答えいただきましてありがとうございます。ま、顔ね、一応デート後は少しやりとりはまだ続いていますんで、まあ大丈夫かなみたいな、まあそんなんですけども、あと顔を具体的にってちょっとわかんないな。でも美人だなって思う顔だな。そのなんか パリコレみたいな美人じゃないよ。じゃなくて、普通に、いい感じだと思いますよ。すげえアバウト。わかんないね、自分の好みってね。でも、なんだろう、王道な感じはするね。俺の中でだけどね。なんか邪道な、ね。なんか変化球の可愛さとか、美人さではなく、ちゃんと、良いなって思うタイプのやつですけどもね。で、前カノと比べると、そうだなぁ。まあ、難しいところよね。だから、もう全然違うタイプだね。うん、全然違うタイプ。まあ、年齢もね、あの頃だったりとかと、今とで違うし、ね、付き合ってた頃って、その彼女とかって、ね、20前半だったわけだし。っていうのと、今はね、そうやって、今回30歳の子だし、その年齢も違うし、でもかといって、じゃ年齢差はっていうと、前の彼女は2個下だし、今回はね、7個下になっちゃうし、みたいな。だから、で、ね、好きな趣味とか、結構前の彼女は、なんだろうな、だからバンギャっぽかった、バンギャなのかわかんないけど、やっぱしバンドとか好きだったりとか、そういうちょっと、今っぽいっていうか普通の女の子だったけど、今回の人はね、やっぱりちょっと少しとんがってるというか、ね、俺がこうなりてーっていうタイプの人だからさ。だから前の彼女は憧れはなれなかったんだよね。こんな風になりてーとは思わなかったもんね。でも今回の人は、うわ、こうなりてえって思う。その、憧れもある。から、興味があるよね。これひどい話だけど。なんかさ、そう、相手に興味を持てるか持てないかっていうと、前の彼女よりも興味を持てる。っていうか、その人個人のことを、別に彼女じゃなくても、その人個人のことが、あ、この人面白いなって思える人だから、そこがちょっと違うところかもしれないね。前すげえ思ったのよ。その、前の彼女すでもすごい好きだったんだよ。ただやっぱり好きって気持ちしかなくて、それ以外何があるのっていうと、あんまないなっていうのがあって。それはあんま良くないなって思ったのよ。結局、別れた後にさ。好きなんだけど好きって気持ちしかないっていうのはやっぱりあんまり健全じゃないなって思って。でも今回は、まあわかんない、気持ちはどんどん変わっていくと思うからわかんないけど、まあ好きっていう風に なってもならなくても、まあそこ以外の部分で、興味を持てるというか、そういうタイプの人だったので、そこが素晴らしく、今回はよろしいんじゃないですかって、思ったりしました。じゃあ、あといただいてます。お便り、ラジオネーム、ふにゃちんスクエアガーデンさん。パルさんって、なんで女性に対してスポーツが嫌いじゃないことを求めるんでしたっけ？パルさんも、懸垂とかジョギングぐらいしかしてませんよねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、そうなんだよ。だから、女性に求めるのもそのぐらいでいいの。だから、スポーツが嫌いじゃなきゃいいの。得意であってる必要はなくて、全然。嫌いじゃなければよくて、それこそ本当に懸垂とかジョギングとか、まあ、たまーに気が向いたらするかなぐらいのレベル。男だったらそれだけど、女性だったらなんかね、違うものになると思うけど。やっぱり、どうなるかわかんないけど、例えばじゃあ、みんなでバーベキュー行きましたと。たまたま、野球のボールがありましたと。キャッチボールしようよと。ね。ならないかもしんないけど、いやもう、まあ、その子はちょっと球技があんまり得意じゃないから、まあそれはちょっとね、例外になっちゃうかもしんないけど、なんか、本当に運動が生理的に無理っていう女の子はやっぱしいるんだよね。で、そうなると、ちょっと辛いなと思って、やっぱり俺もね、あんまり運動、ね、日常的にするわけじゃないけど、嫌いじゃないじゃん。だから、それこそ本当にもう何でもないけど、卓球したりとかボーリングしたりとか、ねえ、ちょっとそうやってマラソンしたりとか、 スポーツジム行ったりとスカッシュ行ったりとかさ、ねえ、まあ最近乗ってないけどチャリンコ乗ったりとかさ、いろいろあるじゃない。でもさ、全部に拒否反応出たらもう嫌なんだよね。だからそういうところです。ほんと運動したくないっていう子はいるんだよね。トラウマなのかもしれないけどもね、トラウマなのかわかんない。前の彼女がそうだったの、多分運動が好きじゃない感じだったのかな。だからね、だから俺筋トレとかしてるのも嫌みたいな子いるじゃない。まあそれ結構多いかもしれないけど、でもね、今後ももしなんか一緒に生きていくんであれば筋トレするしね、別にね。それも嫌とか言われたらもうどうすんだよって、また太ってきちゃうじゃんって思うからさ。まあそんなところかな。だから嫌いじゃなくて、本当はね得意とかだったら嬉しいけども、そうじゃなくても全然いいかななんてね思いますけどもね。そんなところでございました。あとはねいただいてますお便り、闇の黙示録さん、こんなラジオもどきの話なんて絶対しちゃダメだって。クリエイティブ笑わせんな。クリエイターが一番嫌うタイプのものだっての。このラジオに関しては絶対隠せ、墓場まで。そこ悪いとこだぞ。自分のすべてを好意的に受け入れてくれるかもなんてうぬぼれちゃダメだって。自分だって全部受け入れてるわけじゃないんだからっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。だその葛藤あるじゃん。このそのさ、こうやって聞いてくれてる人いるじゃん。で一応長い年数やってるじゃん。でまあまあいろいろとね、話術だ構成だいろいろあるかもしんないけど、まあなんとか頑張って聞けるっていう、まあレベルの水準をギリギリ保ってるみたいな感じではあるじゃない。だそんなのをさ、ちゃんとしたクリエイターの人に言えるかっていうとおこがましいんだよね、やっぱりね。だそれもあるから、いや言えねえんだよなーって思うよ、さすがにね。俺もだから初回の時は言わなかったけど、2回目もしね、例えばだけどだよ、このラジオの話をしないで、それで次3回目会わないっていう話になっちゃった時に、まあこれはさっきね、これは本当に言ってる通り、自分のすべてを好意的に受け入れてもらえるね、受け入れてくれるかもっていうのになっちゃうかもしれないけど、もし何も言わないで会えなくなるんだったら、言ったらもしかしたらちょっと違う未来があるかもしれないじゃん。逆もあるからね。言わなかったら会えたのに、言ったからこそ会えなくなっちゃうってパターンね。いやそっちでしょみたいな。だからさ、すげえそこなんだよなーって思うんだよね。せめてなんだ、 FM のラジオとかでも一回喋ったことがあればいいのか。一応でも俺芸能事務所所属してるぞ、ね、一回も仕事したことないけどね、困っちゃったなーって思って。まあ、これはLINE とかのやりとりでは言わないね。まずこれはちょっと温めて、なんと墓場まで持っていくのか、それともなんか言い方をちょっと変えたりとかしてふわっと伝えるかわかんないけど、ちょっとデリケートなところだね。しっかり考えていかないといけないところだと思うんで、次会うっていうことがもしあれば、その時どうするか、これはちょっとね、ちょっと検討しましょうね。言わない方が絶対いいよっていうのはすごいわかるし、俺も躊躇してるのはね、もちろんなんだけど、とはいえっていうね、その俺のなんだろう、じゃあ俺やってきたその10年間、逆に他のことやったら他のことは10年間やってたわけじゃん。でもさ、そういうことやんないで、この10年、俺は正直ラジオやってるからさ、これなくなっちゃうとさ、薄っぺらさがもっと薄っぺらくなっちゃうんだよ。やってることは薄っぺらいかもしんないけど、でも結構そこに俺は時間かけてきちゃってるから、それなくなると、いや、なんもないじゃんって、この10年間っ 何してたのって、いや空気吸ってましたけどつってなるから、じゃああとねもう一個ぐらいじゃあ大きいものっすよ、オナニーとかじゃん、オナニーの話もできないじゃん、オナニーの話できなくてラジオの話できなかったら何の話できんのって人じゃん俺は。だからちょっとね気持ちアピールして惹かれるかな、わかんねえな、惹かれるっていうかこんなのでつって、いや怖い怖いね、ちょっと慎重になりたいとは思います。他いただいてますお便り、ラジオネームさくらさん、もし、ラジオバレた時のことを考えて発言しといた方がいいのではっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。まあ、今回に関しては聞かれてもまあ、いいっちゃいい内容かと思うんだよね。まあ、これ終わった後にね、あんなこと言わなきゃよかったみたいなのあるんだけど、でもなんか聞かれても今回に限ってそんななんかない気はしてて、俺の中ではね、皆様からしたらバルまた言っちゃってんなみたいなのあるかもしんないけど、その中でもまあまあいいかなっていうか、俺はすごく今回のこの女性に関して、プラスの印象がとても大きいので、なのでバレて、ね、バレた時ってどういうこと、好きですってことですか。そこまでわかんないね、現段階で。その一目惚れとかっていうさ、そういうのではないけども、ただやっぱりなんか第一印象でなんかいいなっていうのがあったからこそさ、もう一回会いたいなって思うからこその、ね、マッチングというか、婚活パーティーでも、だって婚活パーティーでね、相手のこと第一希望、第二希望、第三希望って書く欄がある中で、俺その人しか名前書いてないからねっていうことですよ。それでいつも尻込みしちゃったりとかフェードアウトしちゃうような俺が、ほんと初ね会ってるわけですよ、リアルに。なのでなんか俺はわかんないけどね、この後お互いにどう思ってるかもわかんないし、もう一回会ってどうね気持ちが変わってくるのかわかんないけど、今の感じでうまくなんか進んでいったとするんであれば、すごく良きかなって思いますけど、これがさ2回目会うこともありませんでしたとかなったら、俺はそれはそれでね全然ある話だと思うんだけど、でもショックは隠せないよねっていうぐらいの感じかな。ねあんまねこういうその恋愛妄想を話すんじゃん、なんかさ多少ね俺が付き合ったらさとか結婚したらさとかさ、でもさ実際にさそういうのから離れてるからさ、リアルにね間近になるとさやっぱね苦しいですよね、慣れてなさすぎる。まあそういう意味もね含めだから、彼女作るね、彼女の前段階かもしんないけど、こうやってね発展したらいいなっていう人と食事に行くとか、そういうのはねやっぱり人を成長させるというかね、分かってはいるんだけどさ、ね、だから誰でもいいから付き合えよとかって話あるんじゃない、分かるよそれは、付き合った方が絶対にプラスにはなるんだよ人生の。でもさ結婚も、ね、結婚の可能性がもう全くない人とさ付き合ってもやっぱりしょうがねえなって思うしさ、そんな人と食事行ってもしょうがねえなってなるじゃんやっぱり。だから俺は今までそういうのなかったけどもさ、可能性としてそういう風に進んでいったらそれはそれですごくありがてえ話だなって一応今回は思ってはいるのでね。ここからねどうにもならなかった時のね悲しみすごそうですけどもね、まあこれはもうしょうがないねって思います。まあただ全力というか惹かれない程度にね私頑張りたいなと思っておりますよと。 じゃあそんなんで、長々とね、ちょっと恋愛トークをしてしまったので、まあ珍しいからね。まあこんなところで、まあ大体、まあ、話すことは話した感じはするよね。あんまり隠さずね、普通に喋ってしまいましたけどもね。まあ俺の気持ちだったりとか、そういうところもね、多くね、喋らせていただきやしたと。じゃあそんなんで、じゃああと今週ね、あったお話ですけども、そうだね、iPhone 変えたって話しちゃいましょうかね。 iPhone 変えました。でどこに変えたかっていうと、ね、もう急に切り替え早いですね、ほんと ね余韻なんてものはございませんけどもね。まあ、先週もお伝えした、先々週ぐらいお伝えしましたか、今私ソフトバンク、iPhone6 64GB スペースグレイ使っておりますと。で、これを機種変、ソフトバンクのまま機種変するのか、ドコモに切り替えるのか、au に切り替えるのかということでいろいろ検討してきましたと。でもこの週末がちょうどソフトバンクのその1ヶ月の締めのねタイミングが10日だったので、この3連休中にも切り替えないとまあ良くないなっていう感じだったので、まあ絶対に変えるぞと。でもただ悩んでいたということで、平日に何度か家電量販店もね行って、で販売員の人に話聞いたりとかもしたんだけど、でそれで、出揃った条件なんだけど、ドコモにするんであれば iPhone 8ね、これがベスト。なんかその割引とかが二重でちょっとかかるんで、普通に買うっていうか、他社以降、MNP とかすると、iPhone XS だとほんと何もつかないというか、ないんだけど、まず iPhone X だと結構値引きつくんだよね。で、8だとめちゃめちゃ値引きつくのよ。なので、8だったら完全にドコモ。ね、圧勝だったんだよね。で、au なんだけど、お店で話聞いたら、実は iPhone X に関しては、その前の週の週末に、すごい店頭値引きをしていましたと。どのぐらいかっていうと、5万円の値引きやってましたと。なので、お得ですよっていうのは聞いてたの。で、iPhone の、iPhone X の 256GB。で、スペースグレイが一応在庫はあるみたいな話はあって。で、これは8でも、10S でもなくて、10だけっぽいのね。で、5万円以上の割引ができますと。で、結果話、ね、今週末聞いたら、結果ね、7万ぐらい値引きしてもらえるって話が出てました。もうちょっとあるかわかんないけど、在庫の関係もあるからないかもしんないけどもっていうことで、あとはソフトバンクそのままで、でその場合はまあ iPhone 8でも iPhone 10でも iPhone 10S でもまあ変わんないのかもしんないけど、まあ 10S とかね、最新機種にするっていう場合だけだなと思って。でだってそうだよね、8だったらドコモがいいし、10だったらね、au がいいわけだし、選択肢残ったやつはもう 10S だったらまあソフトバンクみたいなところで、この三つどもえだったわけだよね。で、まあ土曜日はデートして結局ね、午前中とか昼間動けなかったから、次の日ね、日曜日ですか、ね、日曜日に、じゃあ変えようということで、まずはソフトバンクに電話すると。で、ね、変えますと。で、他社に移行します。言ったところ、やっぱルナイトさんちょっと待ってくださいと。ね、ポイント付与できますよってね、毎回のやつなんですけどもね。27000ポイント付与できますよ、パルナイトさんと。ね、iPhone X、iPhone XS へ切り替えの時だけなんだけどねっていうね。言われて、27000か、つって。もうちょっともらえませんか、つって。いや、無理っす、つわれて。だよねーっつって。で、ただ、機種変更するときって、手数料が3240円かかると。で、これは、免除できますと。 まあ、ね、今ちょうどキャンペーンでそれ免除してますよっていうことで、まあ、結果、ね、約3万円分の割引っていう風になりますよと。なるほどね。で、ちなみに他社に移行するときって、出るところ、結局ソフトバンクと入るところ、ね、ドコモ au。それぞれに、その手続き料が3240円かかると。じゃあソフトバンク3240円、他社に3240円かかります。しかもソフトバンクは、もう2年の切り替えのタイミングを1ヶ月ずれちゃってるので、解約金が11400円かかりますと。なるほどねっていうところなので、結果ソフトバンクで機種変をするっていう風になれば、その余分な、まあ、約1万8000円ぐらいですか。の、なんか、もろもろの負担金は、まずなくなりますせと。プラス2万7000円つきますせと。まあ、合計してみれば、4万5000円分ぐらいの価値はありますせ、みたいなところだったんだよね。なるほどですね、つって。で、私、家電量販店行って、で、いろいろ店員さんに聞いて、悩みに悩んで、で、その後、ね、もう、悩んでもよくわかんないと思って、飯食って、でも、どうしていいかわかんないと思って、カラオケ行って、いや、どうしよっかなと思って、で、スロット屋行って、ね、ただスロット打たなかったね。打つ台なかったから、スロット屋出てきて。じゃあもう、決めようと思って。で、今回、悩みに悩みましたが、私、iPhone XS をね、購入いたしました。高いよね。iPhone XS ってさ、そう、ソフトバンクで契約するとさ、金額書いてあったんだけど、15万5040円なんだよ、端末代。高くね？って思うんだけどね。で、これを、まあ、いろんなね、割引とかも、そういうさっきのポイントだったりとかもあったりとか、あと端末の下取り、ね、ありますから、ドコモだとね、下取り5000円で、au だと8000円なんだけど、ソフトバンクだと、1万、あ、そっか、下取りが11400円だね。すいません。で、途中解約、2年契約とかの、その違約金みたいなやつが、1万、260円だったね。ちょっとさっきの数字間違ってました。失礼しました。という感じで、まあ、買い取りの金額も一番高いし、というのもあって、まあ、ソフトバンクかと。ね、いうところでさ、まあ、メールアドレスもね、変わらないで済むし、とか、なんかもろもろ考えてっていう感じかな。まあ、普通にSIMフリーの機械買ったとしてさ、まあ、15万円ぐらいするわけじゃない？端末がね。で、それにプラス毎月2000円ぐらいね、利用料がかかるとするんじゃない？格安 SIM 使ってさ、まあ、そんなかかんないかもしんないけど、そうすると、まあ 2000×24 で 4万8000円とかでしょう。で、機種代含めて約2年間で20万って考えたときに、まあだいたい月6000円ぐらいなりそうなのね、ソフトバンクは。なので、6000×、まず12。そんな安いか。そっか。端末代金を、今回24回払いじゃなくて48回払いにしてんのね。とかなんかその辺のさ、すげえ嫌なからくりがあったりするんだけど、俺もそこ、考えないことにしようと思って、考えすぎちゃって、もう動けなくなっちゃったから、もういいやと思って。まずこの、もう、この2年間を、うわ、ある程度の金額で乗り越えて、2年後、もうこの携帯業界も目まぐるしい変化があるから、もうそこに期待しようみたいな。で、ちょっともう先送りにするけど、もう動けないのが一番良くねえと思って。っていうので、一応、月6000円ぐらいで、最初の2年間ぐらい使えて、そっから先はプラス1000円ぐらいなのかな、感じだと思うんだけど、っていうので、なるので、61が6、62、72、72000円かける2。だから2年間で1万、じゃ14万円ぐらい。で、一応使えるは使えるんだよ。ただ端末代は残ってるからね、なんとも言えんけど、まあ、そこで2年後に辞めたとしても、端末代 を、残ったの払わないといけないんだけど、多分それ払って、まあ20万ね、全部合わせてね、20万ちょっと超えるぐらいかなと思うので、まあそれはそれで、で2年後普通にあの新しい端末に切り替えれば、まあそれはそれでっていう、なんかうまくねやりくりできるかなと思うので、まあここはもうソフトバンクで行くぞと思って、で切り替えました。なんだけど、でそんなんでさ、もう昨日ずーっと端末のさ、その移行作業みたいなのして、まあ iPhone だからそんなね移行作業時間かかんないと思ったんだけど、普通にバックアップ取ってあったからさ、iCloud の方にもバックアップ取って、あと iTunes の方にもバックアップ取ってあるから、まあ普通に新しい端末もね、そこを繋いで、で、データ復活みたいにやればさ、特に、そのゲームとかも、なんかその、もともとバックアップしておくと、バックアップっていうかなんか、あんじゃん、引き継ぎの注意みたいなのあったりしてさ、で、なんかそういう処理してからやってくださいみたいなあるけど、iPhone に関しては基本的にはこれわかんないよ。自己責任になっちゃうから、みんなやるときはちゃんと確認してほしいけど、ちゃんとそういう iTunes とか iCloud でバックアップ取ってあれば、新しい端末、それで接続して、やっちゃえば、特になんか、手続きなく、そのまま新しい端末で、パズドラとかも普通に起動できるし、多分これ起動した後に、古い携帯でパズドラとか起動したとおかしいことになっちゃうと思うんだけど、そっから起動しないようにしないといけないんですけど、とかそんなんで、なんで移行作業はそこは楽だったんだけど、なんか LINE がうまくいかなくて、ちゃんとね LINE の ID とかも設定してあるし、メールアドレスとかも登録してあるんだけど、なぜか、LINE が思ったようには復活できなくて、でちょっとねちょっと一難、二難ありまして。で、まあまあ、ほぼほぼ復活かな。ほんとなんか、ちょっと、リアルタイムでトークしてたような内容の一部は、引き継げなかったんだけど、それ以外は、基本的には引き継げていたので、まあ、ほぼほぼ、99% はうまく引き継げたかなと。で、あとは、富士 Wi-Fi 今使ってますけど、富士 Wi-Fi が、回線が遅くてですね、ね、新しい端末にするとさ、アプリとかも全部再インストールするわけなんだよね、ダウンロードしてきてさ。だからそれがめちゃくちゃ時間かかって。LTE とかだったら、そんなことないんだよ。あと、家のね、回線が光だったりとかしたらそんなことないんだけど、いや、富士 Wi-Fi は遅い。でもこれはね、ほんとずっと思ってた。遅いわ。ただ無制限で使えて4000円台っていうのは、これはありがたい話だからさ、なんとも言えんのだけどもね。とかそんな感じで。まあ無事、もうすげえ時間かかったけど、今の端末は、しっかりと、動くようになりまして。で、使った感想なんだけど、まだね、1日2日しか使ってないからなんとも言えんけど、操作に関しては、まあ、慣れるでしょうという感じ。で、大きさに関しても、まあ、ホームボタンがないからこそ、持ち方がちょっとね、なんだろう。その、ホームに寄せた持ち方じゃなくて済むから、まあまあ、そこまで大きさに関しても、まあ、ギリ許容範囲かなって思うので、そこもそんなにネックではなかったかな。で、一番は、やっぱ、フェイス ID。顔認証システムが、ちょっとだるい。指紋認証じゃないと辛いのがすごいある。慣れるのかもしんないけど、いや結局ね、朝起きるじゃん。で、そこで、うだうだするというか。で、その時に、ちょっと携帯、ね、携帯でアラーム鳴って、ちょっとそれを止めて、手元に携帯持って、って携帯を立ち上げるっていうか画面つけてなんかツイッターピーみたいな押したりとかして見たりとかっていうのをするときにそんなさ人間さ画面真正面から見ないじゃんそんな寝起きなんて時さほんともううつ伏せになってさで携帯をさほんと見ないで手で取ってさで指紋認証だけしてみたいなんでさ で、もう目の前に携帯をそのままベッドの上置いて、で、見るみたいな。で、顔も上げないで見るみたいなのあるじゃん。それするとさ、顔認証できないから。だから、いつもの格好というか、それで、携帯が開かないっていうね。だそこはもう暗証番号で開けるしかないっていう感じ。だ多々あるんでね、俺の中で。結構開かない時があるね。あと顔認証も、やっぱメガネかけてる時とかけてない時で、開かなかったりするのもあったから、でも2個とかね、登録できたから、メガネあり版の俺とメガネなし版の俺両方とも登録したら、これは結構、開くようになったかなっていうところだったんで。メガネもさ、日常つけてるメガネと、金子メガネ店のメガネと、あとメガネ外した時、この3つの顔をちょっと登録しておかないと、なかなか開きづらいのかもしれないな。歪んでるからね、空間がね。目悪すぎちゃって。とか、その辺もございますけどもね。まあ、そのぐらいかな。で、あと、正直なところ。別に iPhone8 でもよかったんじゃないと思う。使ってると。みんな画面が超綺麗って言うけど、そこまで変わるかっていう。俺がいつも使ってるようなレベルだとね。そんな恩恵はなくて、まあまあ、いいんだろうけどね。言うほど携帯で俺動画とか見ないしっていうね、ところもあるんで、ね、パソコン派だからさ、とかそんな感じかな。画面の大きさも8だと少しちっちゃいのあるじゃない？そのフル画面じゃないからさ。でも、まあ別に今手元にその iPhone6 もあって、10もあって見ても、言うほど、じゃあ6の画面ちっちゃいかっていうとそんなこともなくて、だからもちろん8の画面だってね、そんなことなくてっていうことだから。で、指紋認証もあるじゃん。いや、8でよかったんじゃないっていうのはあるかもしんない。ただ今回俺がなんでこんな高いね、一番高いです、15万なんて、俺の使ってる iPad MacBook Pro よりも高いですよ。なぜこれにしたかっていうと、カメラ機能、いや、使わないじゃんってあるんだけど、まずカメラ1個、ポートレートモードのやつのカメラが良いと。ね、普通に写真撮って背景ぼかせるとか。っていうのが、なんかより良くなったよっていう。ことで、まあ、10からはね、そういうのあったと思うんだけど、10S になってさらにそこは強化されたと。これ一つ。で、あとは、インカメラ。インカメラの性能が、まあ、結構上がった。めちゃくちゃ上がったのがある。で、俺、一応、動画とかね、投稿してないけどさ、YouTube とか、やったりする時があるじゃない。で、その時絶対インカメラになるからさ。で、その時に、やはり、使えるやつがいいなって思うのと、正直これ、もうビデオカメラがいらなくなるレベルだったりするから、で、容量も大きくなったからさ、動画もいっぱい撮れるから、なので、もうビデオカメラを買った気持ちでも いるの、少し。だから、一眼レフではないけど、ね、そういうミラーレスでもないけども、ね、そういうちゃんと背景ぼかせたりとかするちゃんとカメラを持ち、で、ちゃんとビデオカメラとして、もうね、高い水準の機能を持ち、なのでこれを選ぶ。そして音声録音がステレオ録音が一応できる。これも若干ね、選んだことではあって、俺今配信してるのって基本的にモノラルで配信してんのね。もうラジオってそのステレオでやる必要が正直ないなと思ってて、右も左もさね、外した時にさ片方の音が聞こえないとなんか成立しないっていうのはラジオとしてあんまり良くないなと思ってて、だから俺はモノラルに変換してラジオを配信してるんだけど、配信ってか今の放送多分ね、ステレオな気はするんだけど、ポッドキャストはモノラルにあえてちょっとしてはいて、だからってあるんだけど、でもやっぱり一番いい環境での録音ができるっていうことで、そのステレオ録音ができる、ここかなって 思ってて。なので、まあ、ボイスレコーダーとしても、ちょっと一役買いますと。で、多分、俺がこういう活動をしていくっていうことで、40までやって、さあどうなるかっていうのはすごくあると思っていて、もちろんこのね、もう10年っていうのも一つあるんだけど。だから、もうね、本当に、もうおじさんになってさ、40でさ、いや、いつまでやってんのよ、なんていうのはあるじゃん。ね、別にまあ好きにやりゃいいんだけど。で、そんな中、こういうちゃんと持ち運んで、ほんと手元にある、手の中にある端末が本当に最新のもので、動画も撮れて、音も撮れて、で、何でもできる端末が手元にあって、これで何もしなかったらもう俺何もしないなと思って、そういう意味で、一番いいのにしようって思ったのはあります。ね、すげえ悩んだよ。だって安いんだもん、8とかめちゃくちゃ安いし。で、10だって、ね、7万円引きとかなってさ、安いんだもん。で、在庫もあったんだもん。でも、ちょっと、まあ、結果ね、そこまで、めちゃくちゃ、じゃあ大きく変わるかっていうと、まあ、許容範囲っちゃ許容範囲の中でね、iPhone XS が、ね、まだ、どうかなっていうのはね、やっぱり悩んじゃったとこだったんで。なので、そういうちょっと腹をくくったっていうわけではないけども、もう言い訳はできないよねっていうレベルのものを手に持っているっていうことで、なんか一つ、ね、ちょっと決意というか、ほんとこれでやんなかったらやんないよ。だってもうスーパーコンピューターだもん。昔から考えたらこれが手元にあってさ、いや画質悪いからさとかじゃないもん。画質いいんだもん。なんでもできる。むしろほんとにできないことがないもんね。それでやんなかったらもうそりゃもうね、やる意味ないよってね、ことなんで。なのでまあ映像とかも、まああんまり、まあ今後ね、俺も髪の毛生えてきたら映像とか撮りやすくなるかもしんないんで、そしたら映像撮ったりとかあるかもしんないんでね。まあそんなところでございましたね。でちなみに今回買った、ものがですね、 iPhone XS 256GB、 色がゴールドです。 iPhone ね、なんかソフトバンクスペースグレーが在庫がどこにもなくて、 au とドコモはね、スペースグレー在庫あるんだけど、ソフトバンクだけスペースグレーがもうどの容量のやつもなくて、で嫌だったんだよ。ちょっとゴールドは嫌だったんだけど、まあ、一応ね、今回の出た端末全部表面ってみんな黒いのよ。前はね、ちょっと白かったりとかする端末もあったんだけど、全部黒で統一されているから、正面から見たら何色かってどれがどれだか分かんないの。で、側面と裏面が色が違うのね。で、シルバーだともう裏面が白いの。そんで、スペースグレーだとその、まあグレーというか黒というか感じで、で、ゴールドはちょっとピンクゴールドみたいな色なのね、裏。で、横が金色だったりとかして。どうかななんて思ったんだけど、したらなんか、前にさ、その、友達に、そんな話したらさ、その、金子メガネ店のメガネかけて、これゴールドの iPhone XS 使ってたら、もうすげえよって。もう超似合うよ、つってね。もうギラギラおじさんだよ、つって。デザイン会社で勤めている課長に見えるよって、ね。中身ないけど、つって。見た目だけ、つって。いや、ギラギラしすぎだよなぁと思って。でもあったんだけど、まあね、そいつもね、まあ冗談交じりで言ってるんだけどさ、だから、まあもういっかと思って、そういう運命かと思ってさ、そこまでスペースグレーにこだわらなくても、たまたまそういう話題が出てって、ゴールドでもいいんじゃないって話はあったから、じゃあもうね、これはなんか運命だと受け入れて、ゴールドだなと思って。いや、そんなわけでね、ゴールドを買ってしまいましたという感じでございました。なんで、やるよ。ね、やらざるを得ない。で、今までね、結構、容量が足りなくて、いろいろとなんか不便だったことはあったんだけど、256ギガあれば、 結構好きなことはできるかなと思うんでね、映像とかもちょいちょいね、作ったりっていうか撮ったりとかはできるかなって思ったりしておりますと。今後のね、童貞ネット。まあ、ご期待いただけたらと思っております。じゃあ、そんなわけで一個ちょっとお便り読んで、ね、お別れのコーナー行きましょうか。ちょっとまた長くなってきたんでね、お別れのコーナーサクサク行きたいと思うんですけど、一個だけ。ラジオネーム、闇の目白くっさん。ラジオに人生かけてきたっていう割には、ラジオがあったから、日曜何もできなくて、俺の人生がおかしくなったとか言ってたじゃないですか。パルさんにとって、ここはそんなもんなんだなって、そんなもんなんだって、ただの趣味、暇つぶし、それ見せられて他人はどう思う？はぁ、そうですか、でしょうよ。なんで急に大層なものにしてるんですかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、これは、どうですか？結局、なんかすべてがすべてさ、一方向の話じゃないじゃん。だって、10年ラジオやって、で、やっぱりこのラジオに合わせて1週間過ごすじゃん。ね、だって2時間なり3時間喋るんだからさ、それなりに喋るネタはね、日常探して、なければ土日にっつって、やるじゃん。で、ね、もちろん日曜はラジオがあるからっていうことで、できる限り、ね、誘いは断るし、できる限り、まあ、酒飲まないようにするとかさ、いうのは、ね、やっぱりしてきたことで、これは真実であってさ。で、これはこれじゃん。でも、まあ、それがあったがゆえに、じゃあ、もしかしたらだよ、ラジオやってなかったら、なんだろう、そういう一週間の過ごし方とか、土日の過ごし方とか、変わってるし、それによってもっとリアルな人生っていうか現実世界の歯車はもうちょっと回転っていうかでスピードが上がっていたかもしれないねっていうのはそれも絶対あるじゃない。で、クオリティとかっていうところも趣味とか暇つぶしなのかっていうと結果的に、クオリティは上がってないし、ただまあ、暇つぶしってわけじゃないよね。俺もね、やることね、いっぱい溜まっちゃってる中で、でもラジオってやってるわけだから、暇つぶしってわけじゃないけど、まあ趣味っていう。でも、気持ちはだよ。気持ちはセミプロだから。プロじゃないよ。全くプロじゃないけど、いつか急にプロの世界に足踏み入れなくちゃいけないってなった時に、最低限の下準備、もちろん全然足んないから、こっからすげえ頑張んなくちゃいけないと思うんだけど、なんかあった時に最低限自己流でも何でもなんかどうにかして2時間やりきるとかっていう能力をまあなんとかやってきたよっていうことで、ただクオリティは伴わないから俺は趣味って言うしかないしね、そこまで言えないよ。ただで本気で毎日やってるって言うとそういうわけでもないじゃん。その地ヘド吐いてネタ探して毎日滑舌の練習してとかそういうんじゃないからさ。じゃあそれも本気かって言うとあれだけど、ただ生活は全部このラジオに照準を当てて生きてきた10年ではあるんだよね。絶対そこがあるからさっていうところでさ、だからすべてがすべてそのなんだ、人方向じゃなくてさ、っていうところだから、どうですか？そういう考えなんだよね。だから、ね、ラジオ、やってきてる。ね。もう変な人、人生かけてやったよ。10年間。ね。だからこそ、ラジオは大切だし、本当は趣味かっていうと、まあ、趣味よりもう一歩上であってほしいと思うけど、ただラジオがなかったらなかったで他の人生もっとリアルな人生はもっと充実したかもしれないしとかね、かといって超本気でラジオやったかっていうとそういうわけでもないしっていう、でも人生ではあったんだよね、そういうことだよねっていう、なんか結果ね、そんな話になっちゃうかな。なんでね、そんな中途半端なのでお前そんなこと言うなよっていうのはあるかもしんないけど、それでもまあそんな中途半端な中ね、俺はちょっと頑張ってやってきた自負はあるので、 なのでその頑張りを全く伝えないっていうこと、それもどうかなって思ったりはしちゃう。それで、うん、違うなって言われちゃったら、その相手にね、それはそれまでだし、でもこの10年をなかったことにはできないかなって思うな。だってそれでさ、まあ言ったら、でもこれ本当にニコ生みたいなもんじゃない、言ったらね。だから、うん、ニコ生10年やってますみたいな、ね、ニコ生バカにしてるわけじゃないよ。ただ俺の中のね、その俺の中っていうか、世間一般で言うこういうラジオの話とニコ生ちょっとやってますとかツイキャスやってますみたいな、でみんな全部一緒じゃない。だから、あ、毎日なんか楽しくやってんだなみたいなっていう風にまあ思われるとは思うんだけど、でもやっぱりやってって、たまに旅行とか行った時に旅行先でねラジオ聞いてますってちょっと一緒に夜とか食事とか飲みませんかとかさ言ってくれたりする人がいてさ、それがね、まあ、変な話、どこの地域に行ってもさ、なんかちょっと集まってくれる人が各地にいてくれてさ、そうするとなんか、ね、もちろんそう、人気なね、ニコ生、ね、生主とかだったらそういうのあるかもしんないけど、こうやって、ラジオっていうもので、普通にそうやって、ま、10年活動してきてさ、そういう風に言ってもらえるってさ、俺の中ではやっぱり頑張ってきた成果で、それが人に伝わってる人に伝わってるっていうところで、だから、これはなかったことにはしちゃいけない気はね、シュタインズゲートですか？ね、わかりませんけど、やっぱりそこは、人生はかけてるよね。うん、本気じゃない人生を。ね、っていうところだったんで、まあ、結構でもかけてるっちゃかけてんだよな。ね。まあ、その辺は、ちょっと皆さん感じ取ってもらえたらなと思うんだけど。だ言おう。じゃあ言おう。墓場まで持ってくか、持ってかないか本当に悩んで今回何にも言わなかったけど。ね、その相手には。次回会うことがあったら、うん、ちょっと言うわ。もう完全にもう墓場コースでいいんだけど、でもやっぱりなかったことにはできないか。ね、そう今改めて指摘されてね、そういうなんか軽い気持ちでなんかやってきているわけではないのよ、一応ね。ね、こんな話をね、あんまりするべきじゃないから、じゃあすんなよって話だからね、うん、だからこそ、ね、今はこういう話をするべきかなっていうことでしますけどね、なんかそんな感じ、ちょっとでもそういう気持ちがね、皆さんに伝わると嬉しいなと思うんだけど、まあこの気持ちが、そしてね、その彼女の方に伝わるといいかな。不器用なりにね、頑張ってきたよっていうところが伝わることで、まあ頑張れるやつなんだなって思ってもらえれば、宅建と一緒よ。あ、宅建の資格持ってるから最低限民法の考え方というか、そんな世間から外れたような考え方ではないのかなみたいな。あと勉強頑張って一応してくるって努力はできるレベルの人なんだなみたいなのと一緒で、ラジオを一応10年やってきたっていうこの、まあ、で、なかなか続かないタイプの人が、あ、続くことあったんだみたいな。っていう風に思ってもらえるといいかななんて。ね。そんな感じの、この活動自体、ラジオ自体の評価ではなく、その姿勢というところでね、なんか、もしプラスに転じればね、嬉しいかなんて、そんな風に思いますと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほどほど来ましたので、お別れのコーナーしていきたいと思いますと。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、まだいただいているけど読んでいないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していただきたい、していきたいと思うんですけども、じゃあ、ちょっと、ざっくり喋っていこうか。さっきね、一番最初の頃にちょっといただいていたお便りなんだけど、これ読んでいこう。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん、iPhone X にしたのか、おめでとう。 ハイエンドスマホにしたら日々のテンションが上がるよな。一世代前の人たちはブランド腕時計を買ってテンション上げてたんだろうな。ガラスフィルムと、バンパーカバーつけて完全防備しようぜっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。一応ね、ガラスフィルム使ってなくて、いつも。で、一応フレームというか、カバーだけ買って、今日 Amazon から届いたんで、それね、さっき装着したんですけど、まあ、こんな感じでいいかなと思って、基本的に落とさないんでね、俺もね、今まで。だけど、俺今回新しい iPhone にして、カバーないのに、何度も落としちゃって、で、これは別に外で落とすんじゃなくて、家の中で、なんかね、うち傾いてるのかどうかっていうのもあるかもしんないけど、テーブルの上置いとくじゃん。いつの間にか落ちるんだよね。まあじゃあ斜めじゃんって話もあるんだけど、カメラがちょっと出っ張ってるから、それ置いとくと斜めになってさ、しかもさ、その iPhone の裏側はほんとツルツルだからさ、滑ってっちゃうんだよね。と斜めだから。で、あとちょっとバイブとかさ、あと音楽流したりとかすると、ちょっと振動があったりとかしてさ、少しずつずれていくのよ。そんで落とすっていうことが結構あって、ほんと俺こんなに iPhone 落としたことないんだけど、このたった1日の中で4回ぐらい落ちて、置いたんのに、平らなところに置いたんのに、気がつくと落っこちるっていうのがあって、なんかね、ちょっと怖かったんですけど、ちゃんと今回カバーの方もね、買ってつけたんでね、もう大丈夫かなと思いますけどもね。で、あと、まあ、そうだね、昔はブランド腕時計とかで、そういうの買ってね、テンション上がってたんでしょうけど、まあ、今はほんとハイエンド携帯かもしれないね。だから、ね、iPhone XS。iPhone XS でしかもゴールドでギラギラさせちゃってみたいなね。なんかおじさんじゃん、ただもね。ありますけどね。金色のね、ロレックスつけてますと変わんないみたいなね。全然値段違いますけど、でもね、言っても、昔だったら、10万円のもの身につけて歩いてたかっていうとさ、そんなこともなくてさ、結局腕時計ぐらいじゃない、やっぱり。ね、10万、15万、20万ぐらいのさ、まあ、そんなね、ちょっとリーズナブルな方の、ロレックスとかね、オメガとか、ね、タグホイヤーとかわかんないけどさ、俺あんま知識ないからね。だけど、まあそんなもんじゃない。金額もさ、10万から20万円ぐらいのね、時計だったりするじゃない?一番手軽なやつだとさ。だそういう気持ちよね。なんで、じゃあ、そういう意味で俺もね、携帯をさらけ出してね、こうやって、おい、俺持ってるぜっつってね、やっていきたいと思いますけどもね。まあ、テンションがね、今あんま機械が得意じゃないっていうか、あるからもうね、疲れちゃって、そういう、いろんな移行作業がなかったんだけどね、結局。ただちゃんと移行できてるかっていうか、立ち上がるかなとかっていうのでね、ある程度そのゲームさ全部立ち上げたりとかさ、手間だなーとか思って、まあ、ようやくね全部一通り終わって、もう安心して明日からは使えるかなと思うのでね、まあ一安心というところでございます。とじゃあ、あと今日ね、ざっくり喋っていきますが、そうね、今日ツイッターで、写真をアップしたんですが、今日のお昼ね、ステーキ食べたんですよ。いつもステーキ食べたいの。ね。常にステーキ食べたいんだけど、やっぱ高えなーと思って食べなくて。で、いきなりステーキとかも、平日のランチとかだったら安いんだけど、普通の時間、夜行ったりとか休日とか行くと、結果高いんだよね、いきなりステーキって。やっぱり一回で2500円とか3000円とかしちゃうと思うんだよね。300グラムとかでも。1グラムいくらでも約7円ぐらいか。で、300グラムで3721、2100円。まあでもそんなもんか。で、プラス、まあ消費税入んのかな?それとあとちょっと、ね、ライスだったりとかサラダだったりとかなんかいろいろ頼むと、おそらく2500円から3000円しちゃったりとかでコースかと思うんだよね。それこそ500グラムとかになったらもうね、さらに上がってっちゃうんだけど。で、そんな中やっぱいきなりステーキも 高えなって思ってて、俺の中では。で、どうしようかなって。まあ、一応ね、渋谷の駅前に、一個あるステーキのお店。それはめちゃめちゃ安いんだけど、200g で790円みたいなところの店があるんだけど、まあ、そこはね、置いといて。で、そしたら、たまたま、この週末、渋谷の街歩いてたら、見たことない店があって、なんだここって思ったら、そこ、ステーキ屋さんで、なんかね、できたばっかなのよ。9月のね、18日に、新しくオープンして、まあ、気づかなかっただけなんですけどね、半月ぐらいね。ね、お店がステーキロッジっていう、地に点々ね、ロッジっていうお店で、で、ここ、300g で、1502円なの。税込みね。税抜きだと1390円かな。安いんだよね。いきなりステーキで一番安くて、300g で2100円。のところが、まあまあ、税抜きだと1380、1390円だからさ。まあ、600円近く違うのよ。600円、700円違うわけ。結構違うじゃん。ね、さっきの700円違ったらさ、その700円でね、200g790 円のね、ステーキ食べられちゃうからさ。だから結構違うというところと、まあ、新しい店舗だから一度行ってみようかなってことで今日行ったんだけど、まあ、どうかな。わかんないけど、気楽にやっぱり食べられるっていうのはすごいありがたいなって超思った。やっぱね、一食で2100円。やっぱ高いなってのあるじゃん。それがね、夜とか、ちょっとした時に食べるってなった時に。でも1390円。まあまあ、税込み1500円になるけど、ギリかなって思うんでね。で、300g 食えるし、で、二つあってコースが。コースっていうか、フレッシュっていう、赤身が中心の、やつと、ジューシーっていうちょっと、まあ、油とさ、うまい比率のやつが、2タイプあって、今日俺フレッシュっていうの食ったんだけど、で、このフレッシュとジューシーに関しては両方とも、税抜きで1390円。で、カットされて出てくんのね。カットされて出てきて、で、表面だけはしっかり焼いたんだけど、中は完全にもう超レアになってて、あとは、鉄板の方でお好きな焼き加減にしてねっていう、ね、自分で、お好みで、みたいな。感じだったんだけど、まあまあ悪くない味ではあったかな。次ちょっとジューシーを食べたいなとは思うんだけどね。でフレッシュとジューシーは両方とも全部カットされて出てくるのでね。だから自分で別にまあカットしなくてもまあそのままフォークだけでもいけるっちゃいけるので、その辺が煩わしいって人にもいいのかもしんないけどもね。俺も切られてくるって知らなかったからね、フォークとナイフ両方用意しててね、あれどうすんだこれっつってね、ありましたけどもね。で、ただ気をつけていただきたいのが、ライスが150円とかかな、でガーリックライスが、じゃライスが200円、ガーリックライスが300円だったと思うんだけど、ガーリックライスですね、美味しくないっす。ガーリックライスってさ、やっぱさ、ガーリックとさ、バターとさ、みたいなで、炒めてさ、みたいな、あるじゃん。炊き込みご飯でした。ガーリック炊き込みご飯で、もうパッサパサで、だから全然期待したのと違って。なので、本当にもう肉をパパッと 300g 摂取したい。って時に行くとすげえいいかもしんないね。あとまあ普通のご飯とサラダとかもあるから、そっちのセットはね、いい気はするけどもね。で、なんかお昼時に行くとね、そういうセットになるサラダとかご飯とかっていうのも無料でついてくるとか、いう話で、いや結構いいよ、と思って。で、みんないろんないいステーキ食ってくかもしんないけど、このステーキロッジ、注目のね、ステーキ屋さんかなと思って。で、道玄坂にあるので、道玄坂を上がっていって、ユニクロがあるんだけど、その目の前ぐらいかな、にありますんで、結構場所もね、駅前ですぐ行けるし、 意外とおすすめ。ステーキちょっと食いてえな、どこで食おうかな、いきなりステーキ最近でもちょいちょい行ってるからな、どうしようかな、ステーキロッジみたいな感じかなと思いますんで、俺もちょっと夜肉食いてえなって時はね、特に米とか頼まないで肉だけで、300g ね食べるっていうのはちょっといいかもしれないねと。あとお酒とかもね置いてるからね、まあ、お酒一杯とお肉だけみたいなのもちょっともしかしたらいいかもねという感じでございました。結構おすすめでございますと。あとはね、今日他にお話ですが、そうね、さっき Amazon から届きましたね、ちょっと商品がありましてご紹介なんですけども、チューブトレーニングの器具を買いまして、どうしてもね、胸の筋肉、大胸筋つけたくて、で、もう、やりようが正直ないというか、ま、若干先週、先々週よりは少しついてるの。それは、胸を意識した、ね、なんかトレーニングするときもね、胸を意識してちょっとやったりとかなんかして、若干張ってはいるんだけど、でも全然足んないので、さあどうしようってときに、やっぱチューブトレーニングがいいと。いうことにね、結果落ち着きまして、で、Amazon で2000円ぐらいのやつなんだけど、チューブトレーニングの器具を買いました。で、意外とね、いろんなことができるのもあって、例えばそのチューブ結構長かったりとかして、で、持ち手があって、で、まあ、結構しっかりしてるんだけど、で、そのチューブのその、ちょうど真ん中のところに、なんか、付属のアダプターみたいにつけてさ、で、それを、壁に挟むのよ。で、壁っていうか、扉か。扉にあって、そのドアアンカーっていうんだけど、それをさ、つけてさ、で、ドアに挟んで、で、それで、チューブをそっから引っ張るみたいな、いうトレーニングもあって、まあ、なんか、なんだろうね、そういう引っ張るっていう。まあ、基本的に足で踏んでさ、それをさ、引っ張り上げるっていうぐらいしかさ、胸を効かせようがないかななんて思ったんだけど、そういうドア挟んでとかっていうのもできるから、そういうチューブトレーニングっていうのは可能かなっていうところで、まあ、買ってみました。意外とね、負荷の方もね、5本チューブがついてて、2.2 キロ、6.8 キロ、9キロ、11.3 キロ、13.6 キロっていう5本ついてるから、これ5本全部つなぐこともできる。つなぐっていうか、並行して繋ぐことができるので、その全部ね、負荷がプラスされていくっていう。全部繋いだ状態でやると、結構ガッチガチで、負荷がすごいということなので、なんかいろいろとね、負荷かけつつトレーニングできるかなと思うので、ダンベルでできることはチューブでできるっぽいのよ。っていうのと、ダンベルって10キロとか20キロとか家にあるとさ、引っ越しの時超めんどくさいじゃん。あと邪魔だし。って考えた時にチューブだなっていうのにも行き着いた理由ではございますね。まあそんなんで。ね、100円ショップとかでもチューブ売ってんだけどさ、やっぱこ2000円ぐらいのやつだと持ち手とかその辺もしっかりしてるし、負荷のやつとかもしっかりしてるし、これなんか足につけるサポーターだったりとか、そのドアにつけるやつとかもあったりするので、結構良いんじゃないかなと思いますと。あともう一個買って届いたのが、ハンガースチーマーっていう、これ全然トレーニングじゃないんだけど、ハンガーにかけたまま、衣類のシワを伸ばすっていうやつね。スチームアイロンみたいなやつの、本当にアイロンじゃないやつね。スチームだけでガーってやっていくタイプのやつで。で、Amazon で2400円ぐらいで売ってるやつなんだけど、テンスウォールっていうメーカーなのかな？よくわかんないんだけど。一応これハンガースチーマーのランキング1位のやつでさ、ちょっと他の、ニュースサイトの方でも特集されていてすごいみたいな言われててね。で、買うことになったんだけど、なぜかと。やはり今後ですね、私も女性と会う機会があるじゃないですか。で、そんな時にやっぱりシワシワのね、洗いざらしのそんな服ではいけない時もあるわけじゃないですか。一応うちもあるんだよ、アイロン。 だし、めんどくせえのがあるから、で、スチームアイロンもあるんだよ。多分、ツインバードとかの、そのスチームアイロンみたいなのあるんだけど、それもさ、アイロン兼スチーマーみたいなところだったりするから、なんか使いにくいのもあって、もう完全特化しちゃってる方が楽かなと思って。で、そんなんでちょっとスチーマーを買いましてね、だからいいよ、やっぱり。こうやって女性とさ、なんか知り合って、デートじゃないけど、まあ、食事行ったりとかさ、するっていうことは、やっぱ今までおろそかだった部分が少しずつ、戻ってくるというかさ、そんなすごいあるなと思って。だからここ最近ね、結構その、会社の人と仲良くしたりとかしてさ、それで、ね、一緒に休みの人が遊んだりとかもあったりするからさ、そうするとさ、なんか、やっぱりちょっと、外見だったりとか、趣味だったりとか、今まですごいおろそかになってた部分をさ、ちょっとずつだけどさ、直していったりとかっていう一年だった気がするのよ、今年。でもそれもあって、ま、結構良かったなと思って、結果ね。とか、で、やっぱりここで、で、女性とちゃんと、ね、会うって時に、こうやって身だしなみっていうのを少しずつね気をつけていったこの1年だったから、さらにもう1個ね、だからシャツとかさ、やっぱもうアイロンかけるのめんどくさいからシャツ着ないってのあったのよ。ワイシャツっていうかね、なんか基本的に T シャツだったりとかニットとかさ、やっぱそういうものにしちゃってたんだけど、やっぱシャツ着るもんなって思って、とか逆にシャツ着ないともういつも同じ服になっちゃうじゃん。だってある意味ね、インナーみたいなもんじゃん、そういう一枚のさ、直の肌につくようなものだったらさ。って考えるとやっぱりね、若干の、シャツっぽいのもね着ていかないと回していけないななんて思うし、ということでやっぱ外見にね少し気を使うという感じでございますね。まあいい傾向だと思うよ、今なんか本当におろそかだったしね。やっぱ失礼な格好はできないなって思うからさ。ね、ちょっと本気具合が伝わるだろう、少しね。で、あとちなみにあと今日、そんなんで、ゾゾタウンでね、また、ナノユニバースでね、ちょっと安い服を買いましたけどもね、65% オフ、さらに、クーポンで1000円オフみたいんでね、ちょっと V ネックの、またちょっと色が違う感じのね、ニットを買って。まあ、秋に合わせてね。これで、ナノユニバースで長袖のニットは3着になりましたからね。まあこんな感じで少しずつね、安いやつだからもう。ね、送料込みでね、1500円いかないぐらいのやつ。だから、まあまあね、いいでしょうと。こういうのをね、ちょこちょこ買って、行きたいなと思っております。だってね、いや、これ本当に、こんな話もどうかなと思うけど、別にこれがね、今後その、今回知り合ったことうんぬんじゃないけどさ、ちょっと、服を脱ぐことがあるとすんじゃん。変な話じゃなくて、例えば、居酒屋行って、上着脱いで、で、上着をね、ハンガーかけましょうって。そんな時にさ、やっぱ、ね、見られるじゃん。で、そんな時に、毎回、こいつユニクロだな、こいつ無印だなって思わないかもしんないけど、でも、あ、ちゃんとした、まあまあ、みんなが知ってるようなブランドのね、ものを着てるんだって思ってもらえること、気にはしないんだよ、別に。何着てたっていいんだろうけど、そういうのって、ちょっと必要だったりするじゃない。まあ、気は使ってはいるんだな、みたいな。ダセーけど、みたいなとかさ。あるかもしんないけど。とか、そういうところもあって。まあ、気に入って安いんだったら、そういうのをね、やっぱり、これまでみたいにグラニフでね、お、これ、奇抜みたいな。ね、お、キャラ、ちょっとすげえぞ、これつって、買うみたいなんじゃなくて。ちょっと落ち着いたね、おしゃれオツなやつのね。おしゃれオツつね。シャレオツなやつを、ちょっとずつ買っていかないとね、いかんざきっていう風にちょっと思いました。で、あとね、今日喋りたかったこと、 今日の晩飯なんですけど、ね、昼飯ステーキ食ったって言ったんですけども、晩飯が、お好み焼き食べまして。で、それもね、ツイッターでちょっと画像上げたんですけど、なんで今日ちょっとお好み焼き夜食ったかっていうと、ウーバーイーツって、あるんだけどさ、都内だとすごく今、まあ、賑わっていて、ね、他のところがどんな感じかわかんないんだけど、まあ、渋谷から自宅まで帰るうちに、ウーバーイーツの人を何人見るかっていうぐらい結構多くて、まあ何かっていうと前もちょっと話したんだけど、まあ言ったら運び屋なのね。ウーバーイーツっていう会社があって、で、飲食店があって、で、客がウーバーイーツから、なんか物を注文すると。ウーバーイーツがその飲食店に、物を取りに行って、で、そのまま、ウーバーイーツの人が運んできてくれるっていう、デリバリーのね、食事のデリバリーの仲介会社みたいなのがあって。で、基本的に、このウーバーイーツは、ウーバーイーツの社員がやるわけではなくて、本当に一般の人、その辺の人が、あ、じゃあ俺運びます、みたいな。じゃあお願いします、みたいな。で、運ぶみたいなさ。本当運び屋業なんだよね。で、俺、もし仕事辞めて、バイトとか、正社員とか、なんか決まるまで時間かかるじゃない。その間は、ちょっと Uber Eats やろうと思ってるのね。チャリもあるしさ。で、渋谷だしさ。渋谷本当に多分、耐えないぐらい仕事があるから、Uber Eats の運び屋やろうかなと思ってて。で、そんな中、そういうの登録だけしてるんだけど、それは宅配用のやつの登録も途中までしてるのと、あと、そのお客さんとしての、注文者としての登録もしてるんだけど、たまたま、50% オフのクーポン券が来て、あ、じゃあ一回ちょっと Uber Eats 体験っていうかね、運んできてもらったらどうなんだろうと思って、注文してみたのね。で、いつもさ、通り、帰りと行きの時、前通るさ、お好み焼き屋さんがあるんだけど、ここいつも Uber Eats 出入りしてるからさ、じゃあ俺は行ったことないし、この店。で、よく Uber Eats 出入りしてるから、こう頼んでみようと思って、お好み焼きが1枚、950円なの。で、さらに送料かかんだけど、配送料が380円。で、これが半額になりますということで、665円ということでね、それで、お好み焼きをちょっと食べたんですけど、まあいいよね、半額だからね、665円で、ちゃんとした本格的なお好み焼き食べられないからね。だからそんなんで、食べさせていただいてね、まあ、それはそれで美味しかったんだけど。こうやって使ってみないと、ね、送料というか、配送費もさ、ちゃんと具体的にいくらかかるかとか、決済してないとよくわかんないじゃん。とか、決済まで流れとかさ。まあ、そういうのもわかったから、まあ、ちょっと良かったなと思って。まあ、380円だからね。まあ、その中の、どのぐらいが Uber Eats に入り、あと商品の950円の中の何パーセントが Uber Eats に入り、で、ねえ、運び屋にはいくら入りなのかね。その辺もちょっと追っていかないといけないんだけど、まぁ、ちょっとね、昔調べたことはあるんだけど、まぁ、ね、やっぱ結構運ばないとね、稼ぎにはならないところはあるので。でも、ね、一日何にもしないでっていうのはもうできないからさ、無職になっちゃったら。で、かといってね、じゃあバイトをしててもなんか、ね、この日はちょっとみたいなのが出てきたりとかするとさ、とかいろいろあるので、まあ一旦この Uber Eats で運び屋やってみるのはすごくいいかなと思ってて、でこれは本当に渋谷に住んでるからこそできることっていうかさ、ここまでなんだろう、 Uber Eats が活動的な地域もないと思うんだよね。でそこに住んでるってすげえメリットだからさ、だからそれをちょっとやりつつ転職活動するとかっていうのがいいかななんて、本当に自分の時間をね、うまく使うっていうところでできるかなと思うので、いいんじゃないかなと思っております。じゃあそんなね、ところでございやしたと、そんな感じかな。で、あとはね、まあ、他にもちょっと事前にいただいていたのがあったんだが、これはね、来週 ね、来週読みましょうね。まあ、そんなわけでね、ちょっと長くなってしまいましたけどもね、まあ、今日この辺でということで、来週なんですが10月の15日の月曜日、また22時からやっていきたいと思いますと。早い、10月15日だって、あと1ヶ月したら誕生日じゃん。やった、38になっちゃうっていうね。で、今そのね、ちょっと食事行った子もう多分そろそろ誕生日なんだよ。サソリ座のはずなんだよ。だその時のさ、この微妙な関係値の中でプレゼントってどうすんのみたいな。ま、言ったらまだね、友達にも慣れてないじゃない。そんな中、何あげんのみたいなね。とか、やだな、こういうの本当に会いたくなっちゃうね。とかね、そういうのやだなって言ってるような人間はなかなかね、やっぱ結婚できないんだけどさ。でもやっぱりそういうのね、結構、得意じゃないからね。だから、なんかいろいろ考えなくちゃいけないなってところでございますけどもね。まあまあ、来週どんな感じになっているのかね。また簡単にですけど、個人情報の流出にならない程度にね、お話はしていきたいと思いますんで。じゃあそんな感じでね、今日も長いお時間ね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。